Радио Руэда.
Биру. Биру. О, сгой.
Радио Руэда.
Биру. Итадакимашу. Ва-ってくるね. Ганってくるね, これ. Биру. Итадакимашу. Ва-ってくるね. Ганってくるね, これ. IPA
だね. なんでそんな上から目線なの?
やめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめや じゃあ2本目2本目ご紹介いただいてもよろしいですか。
これの僕ビール君ビール、
はい、僕ビール君ビールですね。はい、こちらもおなじみですけども、同じくヤッホーさんということで、
はい、
はい、軽井沢からですね、セゾンですね。はい、じゃあこれもちょっと、じゃあこのビールオンスケッチで、あー、いいですね。うん、やっぱこっちの方がフルーティーですね、エールよりも。
そうですね。
ただやっぱり矢野さんが言う通り、あのコスパが、コスパって言い方は俺あんま好きくないんですけど、バランスがめちゃめちゃ。
僕もさっきね、なんかコスパって言葉で一生懸命使わないようにして。
いや、そうですよ。だから僕も今、出ちゃいましたけど、コスパって言葉はね、僕すごい嫌いなんですよ。タイパとコスパほど嫌いな言葉ないんですけど。
まあ、嫌いである必要ないと思うんですけど。
ただ、うん。すごいバランスがいいですね。僕ビール、君ビールいただきながらね。まあ、ちょっと前半がすごい盛り上がってしまったんで、まあ、このままね、今週はもう投資で、あの、前後編分かれてますけど、多分途中で止まってると思いますけども。はい。ということで、なんか他にブロンプトン言い残したことありますか？
で、ブロンプトンは、ええ、そうね。もうとにかく、ええ、まあ僕がまず、もちろん期待に応えなきゃいけないんですけど、
はい。
あの、で、もちろんその、計画立てるのは簡単なんですよ。じゃあ5年、次の5年間、はい、こういうことします。こういうことし、うん、これぐらいのお金かけてこういうことします。こういうことします。で、あの、それは自分がコントロールできることじゃないですか。何をするか
と。はいはいはい。
だからそれは、簡単なことなんですよ、
うん。
ただ、戦略を立てるのはすごく難しくて、
うん、
その、じゃあそれを、あの、満たしていくのに、うん、どういうことを、その、まあ、既存のユーザーもそうだし、
はい、
まだユーザーじゃない人たち特に、対してどうやって響かせるかっていうのはもう戦略次第なんで、
うんうんうん、
戦略ってでも、それがうまくいくかうまくいかないかで分かんないんですよ、やってみないと。
うんうんうんうん、
それが計画と戦略の違いなんですけど、
はい、
計画は、まあ、じゃあね、いくらかけてこの工場を作ると、これぐらいのキャパが作れますと。
うん、あ、まあ、
それはやればできることなんですよ、まあ、絶対に、
うんうん。
でもじゃあその作ったキャパを、じゃあどうやって捌くんですかって。
はいはい。
それがもう戦略なんですよ。
うん。
だからまあ、それをね、だから、いや、ディーラーを5倍にします。うん、今の 100件ディーラーの500件にします。
うん。
という考え方もあれば、うん、いや、100件のまま。もしくは本当にいいディーラーに絞ってって。
うん、うん。
で、あとは、そこのいいディーラーが、今の売り上げの倍になるように。
はいはいはい。
うん、ね。ディーラーの数を倍にして売り上げを倍にするんじゃなくて、
うんね。今のディーラーさんの売り上げを倍にする。
そう。あと、いいディーラーね。
あ、いいディーラーですね。
うん、
はい、は
い。いいディーラーってのはどういうことか。僕らが自信を持って、どんな新規のお客さんでも、あそこに行けば間違いないですよ。
うん、
で、送り込める店。見た目もそうだし、サービスもそうだし、知識もそうだし、メカニックの腕もそうだし、ね。まあそういったところにやっぱり、ね。あの、和田サイクルさんとか。
はいはい。
それこそ、大河山のライフスバイシクルとか。
うん、
ね、ロロさんとか、
うん。
歴史のあるとこがあって、うん、本当にもうレジェンドみたいな。メカニックがいて。
はい。
知識がいて、うん、もうとにかくブロンプトンのブランドをドライブしてきた人たち。っていうのが、ね、いるから、そういったところが、あの、うん、こう、だから間違いなく、僕ら誰でも、
はいはい、
どんな人でも、あそこ行けば間違いない。大丈夫ですよ。うんっていう風に言える。ところに、こう、絞ってって。
はいはいはい、
でそこはでも売り上げは今の2倍、3倍になって
る
ようにきちっとしてあげる。
なるほど。
だから広く家族を増やすんじゃなくて、
うんうん、まあまあ、まあ少数制じゃないですけども、ね、まあ既存のお店さんの中の、
う
ん、まあ売り上げを上げていこうというところですね。
だって1000個ね、店舗を増やしてさ、
うん、
1台売ってくれれば1000台の売り上げ。
そうですね。
ね、うんうん、それとも、ね、
500で2台売ってもらうかですよね。
もっとね、50店舗に絞ってね。
はいはいはい。
とかね。
うん。
っていうふうにやっていく。
はい、はい。
で、とか、あとはまあね、 いかにこう自分たちのところでこう新規を増やしてって、う
ん、はいはいはい、ああなるほどなるほど、うーん、確かにその同じアウトプット、要は売り上げっていうところで、まあ出荷台数になるんですかね。にしてもそのアプローチはいろいろあるわけですもんね。
う
ん、
そうですね。
だからまあ手広くするよりは、
そうなんですよ。だからまあそこの戦略はね、もう僕なりに組み立てさせてもらってて、
うん、
でまあそこはまあこのオンボーディング僕が決めた一つの条件でもあるんですけどね。でまあ幸いそのまあお互いもちろん僕も仕事必要でしたし、
うんうん、
でまだ全然リタイアできるような、ね、
うんうん、
資産はなかったんで、
うん、
もちろん仕事は必要でした。うん、でも向こうも必要でした、うん。ブロートも必要でした。で、その中で一致する中で、
うん、
やっぱり僕としてももう、言ってももう今年ね、52歳になりますし、
はいはいはい、
その、じゃあ今からスタートアップだなんてできない。もうそんなね、ラファの時は僕30半ばだったんで、
うん、
なんで、そういうエネルギーもないし、時間もない、
うん、
まず、
うんうん。
なんで、その、だけど、もうある程度、今はもう、ポジション的にもだいぶ余裕があるんで、
はいはい、
その、経験も豊富ですし、
うんうん、
やりたいことも明確に分かってるし、
うんうん、
だから、その、そこのアドバンテージを使って、
うんうん、
その代わりやりたいことをやらせてもらって、
はいはい、
だからリスクがない、その失敗するリスクが無理でした。
うんうん、
戦略立てて実行しました。
うん、
で無理でした。
うん、
ってなったら、別にまた首にしてもらえばいいと思ってるんですよ。
うんうん、
その代わり自分がとにかく信じて、こういうやり方がいけるだろう、
うんうん、
で。これが絶対ブロンプトンにとって絶対いいやり方である。うん、で、ブロンプトン、オーナーになった人たちに対して、これが一番いいやり方だろう。
うん、
っていうふうに、やることをとにかく、ブロンプトンの中でも新しい、
はいはい。
どんどんやってって、はいはいはい、で、そこはまあ、僕はまあ、そのリスクっていうのを怖がる必要ない最後のポジションにいるんで、
うんうん、
まあ、とりあえず、もう、信じてやっていこうかな。
はいはいはい。
ってのは考えてます。
うん、
あんまり失敗するし。だからそれで、ダメだったらもう、別に、あ、ダメでしたって
。うん。
普通に、
ありがとうございました。
あ、そうですね。別に、何の意地も張ろうと、ないですし。
うん。逆にまあ、そのリスクがないから、まあ、適当にやるんではなくて、リスクがないからこそ思い切ってやれる。それはもうすべてのユーザーさん、カスタマーさん、まあお客さんに対して一番いい体験してもらえるために、
そうね。
いろんなものを考えて。
そうね。で、なんかね、そういう余裕が出てくるとね、うん、すごくね、なんかね、見えてくるものがね、全然違ってくるんですよね。
おー、なるほど。
やっぱり必死な人と、そうじゃない人って全然やっぱ、うん、全然、レースもそうじゃないですか。
あ、そうですね。
ね。
もういっぱいいっぱいになるともう見えなくなる。
ね、もう視界がどんどんどん狭まるわけ
ですから。はいはい。
だから、そこはね、すごくね、自分になっても今のポジションになって、
うん、
すごく感じていて、
うん。
だから、その、失敗を恐れられない状況っていうのは、
うん、
すごいこう、有利な状況なんだな。
うん。うん、
で、やっぱ社内でも、その日本じゃなくてね、そのアジア、
はいはいうん、
とか、本社、
うん、
とかでも、やっぱそれが全然見えてない人がいっぱいいるんだな、あるし、そこのところでこう、やっぱ説得するのもすごく大変ですけど、
はいはいはい、
まあ、最悪はね、もう、やってしまって、なんか、まあ、後で、
事後報告
みたいな。事後報告みたいな。まあ、いいのかなって思って
るし、うん。まあ、結果がついてればいい話ですから、
ね。まあ、そうですね。何よりもやっぱ、ウィルがちゃんと信じてくれてる。
うんうん、
まあ、そこが一番大事だと思うんで、うん、まあ、彼から見放されたらもうおしまいかなと思いますけど、
うんうん
うん、だから彼をとにかくがっかりさせない。
うん
うんうん、で、やっぱ彼はすごい分かってくれてると思って、ね、僕はまあ、サイモンはずっと分かってくれてると思ってたんで、
はい
は
い、
今でもサイモンは僕は友達ですし、
うんうんうん、
で、なんでそういうところがあって、
うん、
なんかこう、本当に、こう、自分の評価が良くなる、社内で自分の評価が良くなるために物事を考える必要は全くなくて、
うんうん、
それはもう全部消すことができて、
うん、
自分がブロンプトンにとって、一番これがいいはずだっていう信じてることを、に徹することができるのは、
うんうん、
これ本当に焦りがなくて余裕がある、
うんうんうん、
もう最大のアドバンテージだなって。
そういうことですよね。
今ね、もう、しみじみと感じて
きた。感じてる。なるほど。その分、まあ柔軟な考え方もできるし。
あ、そうね。
なかなかその領域まで達せれないですね。いや、
多分、そうね。自分もどのタイミングでそういう風になったのかわからないし、
うん、
まあ気づいたらそうなってた。
気がついたらそうなってた。うん。だから改めて、まあ今自分の立場とかいろんなものを考えたとき、あ、意外と今気持ちよく見れてるなって思うわけなんですね。いろんなものが。
そうですね。
でもそれはすごい精神衛生上いいですね。
そうね、うん。まあまあ大変ですけどね。
まあそう。まあ閉めるとか閉めないといけないですからね。そう、そう、まあまあ大変だと思いますけど。はい。まあ、それなりの責任を背負った上での中の話ですからね。
なんかね、ラファーのね、うん、その本社の人たちとか、うん、あの、UK のね、本社の人たちとか、はいはい、アジアの他の仲間とか、
はいはい、
まあ、何がラファー、やっぱ、これ人の集め方すごいなと思ったのが、うん、まあ、日本のチームも当時のそうでしたし、
はいはい、ヒロ
とか、うん、ね、ゴーゴーとかもそうでしたし、元地とかもそうでしたし、うん、なんかね、自分がこう思い描いてる、やりたいことをこう、うん、なんか、なかなか説明、言葉で説明しにくい時あるじゃないですか。
まあありますね、ありますね。
それがね、こうね、伝わるんですよ。
ああ、なるほど。その、伝えたいけど伝わらないもどかしさみたいなもんですか？
そう。はいはい、ね、その、言葉がちょっと足りなくても、うんうん、なんかね、理解してくれるんですよ。
なるほど。意思疎通ができてると。
そうそうそうそう。
ちょっと待ってください。それ本当ですか？
ああ、なるほど。
矢野さんがそう思ってるだけじゃないですか。大丈夫ですか？
いや、きっとそう思ってます。
きっと繋がってます。
で、その、なんか、あ、なるほどね。はいはい、いいじゃん。まあ、うん、サイモンとかね、いろいろ話す。あ、いいじゃん。それ、じゃあ、やってみなと。どうだったか、どうだったか、ちゃんと、どうだったか教えてね。シェアしてね。で、みんなにシェアするから、みたいな感じになるんですよね。で、今のところはね、それがね、なかなかやっぱね、伝わんないんですよ。
あ、なるほど。
そう。うん、その、それをやろうとしてるのが何のためなのか。
あ、はいはい。
とか、その、それで何がいいのかとか、がね、直感的にね、
なかなか伝わり
にくい。伝わんないんですよ。それはね、全然違いますね。
まあ、それは、その、今までやってきたその人の仕事の、進め方だったりとか、会社のね、色だったり、
システムだったり。そうね。社風っていうか、はい、その、やっぱラファは、なんだかんだ言って、マーケティングの会とブランディングの会社だな、と思います、うん。で、しかもすごくこう、これね、なんか、いろんな、今ってすごい、いろんなことにすごいエージェンシー使うんですよ。いわゆる代理店。うん、
はいはいはい。
使うんですよ。ね、うん、だから、クリエイティブの代理店もあれば、コピーの代理店もあるし、うん、広告系の代理店もあるし、
はいはい、
ね、いろんな代理店があるんですよ。はいはいはい、で、やっぱそこをどうしてもね、使うと楽なんですよ。で、ブリーフ書いて、で、その通りにやってくれるだけだから。だけど、ね、ラファはね、もう、ほとんど自分たちでインハウスなんですよ。
内製でやってくる。
そう、コピー作るのも、
そうですね、
クリエイティブの、なんか、映像作るのも、写真作るのも。だから、なんかこう、すごいこう、自分たちで全部ちゃんと自分、分かってやってる。とかって、やっぱね、それはね、本当にものすごい会社だなと思います、ね。
そうなんですよね。今、ちょっと、まあ、あんまりこういうこと言うことじゃないかもしれないですけど、メールマガジンの質がですね、
あ、そうなんだ。
来るじゃないですか。はい、登録してると。前は、翻訳の方いらっしゃったじゃないですか。
あ、そうですね。
が、結構綺麗な、言葉を連ねていただいて、で、綺麗な写真と一緒にこう添えられてきて、で、しかも、昔からラファのメールって来るメールって、その、開きに行かなくていいんですよね。受信したらもうそこに全て載ってたんで、うん。うん、なんで、すごい見やすかったんですけど、うん、今も確かにそのスタイルではあるんですけど、基本的になんかキャッチコピーとかなんか書いてあって、やっぱ向こうに飛んで見に行かないといけないっていうのがなんか今、手段としてワンクッション置かれちゃってるんで、ああ、ちょっと見に行くのしんどいなって思うことはたまにあるんですけど、うん、だからそれが内製でやってた時は、まあそれこそその思いがちゃんと伝わってる人たちが文章を書いてたのかなっていう気はしましたけど。う
ん、まあ今も中で作ってると思いますけどね、ほとんどね。
そうですかね。
うん、うん。だからまあ、
人が変わればってところです
か？まあそうね。あと人がちょっと足りないとかね。
あ、そうですね。うんうん、単純にリソースは大事ですよ
ね。そこはね、あるかもしれない
ですけど、ね。うんうんうん、まあとはいえ、まあ物はいいですし、うん。うん、ちゃんと、そのトレンドのど真ん中っていうわけじゃないですけど、先進的なものも出してますね。
そうね。僕一応ね、うん、ラファ辞めたじゃん？
はいはい。
で、まあラファの時も、実はいくつか、コンペと思ってたところが買って、買ってたんですけど、試したんですけど、もちろん、ね、人目につかないところで来ます。
まあ、外で着れないですよね、だから。
で、でもまあ、やめた後は、ね、いろんなの、まあ、
ベンチマーク的に着れますよね。
うんうん、やっぱ、これってどうだったんだろうなっていうのとか、うん、いくつか買って、自分で買って、やりましたけど、
うん、
やっぱりね、やっぱ、まあ、ビブショーツがね、うん、結構、まあ、だいたい品質をあれする、キーなプロダクトだと思うんですけど、まあ、大事なプロダクトだと思うんですけど、うん、やっぱりラファのね、パワービブショーツとね、
はいはいはい、
プロチンビブショーツのね、品質はね、 めちゃめちゃいいですよ。
ピカイチですかね。うんうん、
まあ、横に出るのがあるとしたら、うん、アソスぐらいかなと。
なるほど、なるほど。うんうん、まあまあ、大事、真実ですね。
あ、まあそうですね。で僕はラファーの入る前は、アソスのビップショーつきましたし。はいはいはい。うん。うん、なんで、で他のところは、やっぱり、あのね、全然、至ってないと思います。
なるほど。
はい。
まだまだこれからだと。
これからなのか分
からないけど、うんうん、まあ今のその良さ、
それはねすごい分かりました。
なるほど。
うん、
それはやっぱりいろんなもん履き比べて初めて分かるもんですよね。その盲目的に一個がこれがいいっつってそれだけ履いてたら分かんないじゃないですか。
うん、そうね、うんう
ん。あれなんか矢野さんなんか知り合いが立ち上げた
ウラブラ。あ、そうだからそれがさっき言ったグラムレイバーの。
あ、スイスかど、あ、スペインかどっかじゃなか
った。いやイギリスなんだけど、あ、二つあって、ええ、だその仕事を探した時にね、仕事はじ、はい、探し始めた時にね。うん、どうしようかなと思って、
はいはい、
3社当たってました。
うん、
で、また、ラファみたいに、ちっちゃいところと組んで、うん
はいはい、
まあ、作り、積み上げていくかなっていうのも考えてたんですよ。
うん、
で、冷静に計算すると、
はいはい、
それって大体スタートするときってコミッション制になるんですよ。
うん、
要は売り、日本の売り上げに対して何パーセント、うん、まあ大体10とか 12% とかなんですけど、
はいはい、
を、支払いますと。
うん、
なんか、毎月か3ヶ月に、
うん、
四半期に1回とか、なんですよね。
うん、
ラファも僕それで始めてるんですよ。
うん、
で、だけど、冷静考えて、うん、こう、合わせて、1億売って、やっと、
うん、
なんつうの、まあ、12% だったら、それで1200万。
1200万ですね。はい。
なりますと。
うん、
それ、経費なしですよ。ね。経費の前。
はいはいはい。
まあ、自分でも
あらり、あらり。
まあ、多少は活動費、くれる。
うん、はいはいはい。
けど、絶対足りないんですよ。
そうですね。
絶対。
うん。
で、もう、
ね、確かに。
な、年間100万、200万使っていいよぐらい。
せいぜい。
だと思うんですよ、せいぜい。
はいはい。
そんなじゃ何もできないから。
うん。
で、それ考えると、うん、これ、めっちゃ
し、
まず1億、まず1億まで持ってくのに、何年かかるんだ
ろうですよね。
3年、3年、もしかしたら今だ2、3年できるのかもしれないですけど。
うんうんうん、
で、まあ、ラファは3年かかりました。
はいはい、
で、で、そこでやっと見えてくるんですよ。ちょっとこう、うん、自分の、その収入がね。
うん
うん、そださっき言ったように、もうそんな時間ないから。
うんうん、あ、そっかそっか。
そう。で、結構ね、厳しかったんですよ。そう考えると。
これがまた30代とかだったら話別だったかもしれないですけど。
あ、全然別です。別です。はい。うん。んで、あとは、だから、ラファで僕が唯一後悔してることが、うん、株をもらえなかったこと。
あ、なるほど、なるほど。
オプションで、オプションでもいい。
はいはい。
ね。
自社株ですね。
うん、はい。もらえて、買わしてくれなかった。
あ、買わしてくれなかったんですね。そ
う
そ
う
そ
う、
はいはい。
うん、で、実は一回ちょっと機会があったんだけど、
うん、
その、買収のあれで、
はいはい。
流れちゃったんだ。
はいはい、ああ、なるほど。
うん。それがもう唯一の。もう、逃したな。
なるほど。ああ。
それがあれば、多分、今頃仕事しないですよ。
そういうことですよね。
で、なんで、
うん、
そういうところと話していく中で、条件に入れてたのは、うん、オプションな、株のオプションだったの。
はいはいはい、
ちゃんとエクイティをもらう。
なるほど、
うん。
そこの条件が合わないと、ちょっと、まず、
そう。
交渉の場にも登らないですよね。
そ
う
ですね。で、それは全部どこもいいよいいよって言ってくれてたんです。
はいはいはい。
で、で、それで、ウェアのブランドが2社。で、コンポーネントが1個。
はいはいはい。
ですね。一つは、みんな、多分、僕が使ってるの見てると思うんで、あれですけど、クラシファイドのハブ。
はいはいはい。あ、使ってますね。
あれはね、本当に優れもんだと思います。
あれすごいですね。
はい、僕が今度次作るロードも、
はいはい、
あのハブ使うと思ってます。で、フロントシングル。
まあ、簡単に言っちゃうと、はい、リアハブの中にまた変速が入ってる。
リアハブの中に2速の変速機能が入ってる。
入ってる。はいはいはい。
そうです。
で、フロントはシングルなんだけど、リア、例えばスプロケット12速つけて、さらにハブの中に2速あるから、まあ、言ってみれば24速ってことですよね。そ
う
です。
だからフロントディレイラーがハブの中に入りましたっていうこと。で、今は 0.7×
はいはい、
のギア比なんで、うん、だ50だと34、だから一緒ですよね。
一緒ですね。うん、
でその比率がね今後変わられるのかちょっとわからないんだけど、で今エスケープコレクティブとかのポッドキャストがエアロのすごい話になるんですけど、はい、聞いてたらすごいわかるんですけど、フロントディレイラーが結構邪魔するんですよね空気の抵抗に。
なるほど。はいはい、はい。
それはとか考えると、理にかなってるし、エアロエアロって言うんだったらね、僕はそれ以外の。僕あんまりイエロー気にしないんで、そもそもスチールバイク乗ってるし。
そうですね。
ならまあ、まあその別のところでも全然すごいメリットあるなって思っていて、すごい使いやすいなと思ってて、そこは結構、話は。
はいはいはい。
してて。
うん。
なんですよね。 で、あとは、二つがウェアで、
はい。
一個はアルビオン。
うん。アルビオン。
イギリス。
はい。
これさっき言ったグラム・レイバンつって、13番目の社員。
はいはい。あの、プロダクションデザインの。
あ、そうそうそうそうそう。はい、で、僕、彼はね、ラファにいた時も、一番信頼してたデザイナー、プロダクトデザイナーだったんですよ。うん、で、彼はやっぱすごく僕にいろんなこと聞いてくるし、
はい、
どういう、こういう商品、うん、夏は本当にどういう生地じゃないとダメなのとか、
うん、
夏はね、
うん、
とかすごい聞いてくれて、
はいはいはい、
で、で、彼がそこで今、チーフのデザインやってて、プロダクトデザインやってて、
はい、
うん、で、ラファでもやっぱエクスプローラーとかカーゴビブショーズとか、
はいはいはい、
できたのやっぱ彼だし、
うんまあ、そうなんですね。うん、はいはいはい、
うん。で、彼のとこに行くと、やっぱり、アウトドアの、ブランドとかでも、いろんなのを参考にしてて、
はいはい、
スウェーデンのクラッテルミューセン、僕初めて見たのそこだし、うん。で、あとは、ボラベックっていう、
ボラベック。
つあるんですよ。すごいね。はい、なんか、
アウトドアブランドですか？
なんか、フーディーが5万円ぐらいするんだけど、でも100年持つとかっていう。
ああ、なるほど。
やってる。なんかすごいもう、なんか、スーパーモダン、なんかフューチャーマテリアル。
はいはいはい。もうだから次世代のその繊維とか素材を使って、もう最新のウェアを作ってく
る。もう一生使えます。
はいはいはいはい。うん、あ、そういうブランドがあるんですね。
もう初めて見たのは、
はいはい、
グラムが買って集めてリサーチしてたから。うん、そう。
そうそう。
すごいね。うん、いろいろと、うん。まあ、5500も、作ったの彼なんだけど。
うん、あ、そうなんですか。
彼が、実は1000キロなんだけどね。
はいはい、
年末に1000キロ走るって言って、
うんうん、
走ったのがきっかけで。はいはい、まあ、さすがに1000キロはみんな大変だから、500にしようって言って、5500になったんですけど。
うん、
とか。
最初は1000キロだったんですか？その、
彼がやったのは、
彼がやってたのは、あ、それはさすがにちょっと無理があるから、
500にしましょう。
500にしましょう。それが今もう世界的な流れになってる。
まあまあ大変ですけど。
いや、大変ですよ。僕1回しか達成してないですからね。
そうなんですよ。
そうです
よ。で、そういうすごい僕信頼してる。
はいはいはい。
で、その、アルビオンっていうブランドを、
はいはい、
立ち上げたわけじゃないんだけど、今デザインチーフやってて、
うん、
そう。それでそこアプローチして、
うん、
やっぱ作ってるものがすごい独特で、
はいはい、
うん、で僕は今週雨の予報だから、
うん、
そこの、レインパンツ。
あ、レインパンツ、は
い、うん。すっごい、
あ、そうですね。
とか、持ってきてるし、
はいはいはい、
やっぱ悪天候系すごいですね。
あ、なるほど。
うん、
ま、でも、ま、結果としてはそこにならなかったですけど、
うん、なんなかった。
なったとしたら、言ったら同業他社じゃないですか。
あ、そうですね。
うん。そういうところはどうなんですか？それ日本的な考え方なんですかね？僕はちょっとなんかやりにくいなと思ったんですけど。
結局ね、ラインナップがね、
うん、
少ないから、
はいはい、
まだ、
うん、
全コンディションとかにを満たせないんですよ。
あ、なるほど。すべてを対応しきれてないと。
できないんですよ。
うん。
なんで、そういったところはもう仕方ないっていうふうに見るしかないんですよ、
ね。あ、なるほど、なるほど。
うん。それでね、やっぱりライドを犠牲にするのはおかしいと思います。
うん。
だから、僕、ラファにいた時からそうなんですけど、うん、グローブが良くなるのにすごい時間かかったんですよ、うん、ラファって。
そうですね、うん。
ライディングの方のグローブ、ね。
はい、わかる。
シティ用とかじゃなくて、ね。
はい、はい、はい。
すごい時間かかったんですよ、うん。で、それまでは僕、ジロのグローブずっと使ってました。
使ってましたね、うん。確かに。
そう。で、それはもうね、ラファの人たちも知ってるし、うんなんで、いわゆる、なんで僕がジロのグローブを知ってるかを考えな、って言って、うん。
まあそれは当事者、開発してる本人としては、まあ、そこがウィークだっていうのは分かってるわけですよね、う
ん、
自分と。
まあ分かってるか分かってないか分かんないけど。
まあでも、つけてる理由を考えてみなってことで。
そうそう。
はいはいはい。
だから僕はそういうのは云々言わせませんでしたね。
だっていいものはいいんじゃないか。
あ、そう。
だこれに文句言うぐらいだったら同じぐらいもっといいものを作ってくださいよってことですよね。
うん。シューズもしばらく僕ジロ履いてました。
ジロ履いてましたね。
はい。
まあ、あれはなんか、持ちは持ち屋なのかなっていうところはありましたけど、
うん、
ただまあ、結局それよりいいものが出てくればそっちに移りますからね。
うんうん、そう、だからアルビオンの時も話した時に、どうしてもカバーできない、アルビオンがカバーできてないところは、ラファを着るよっつって、
うん、
で、それはもちろん仕方ない、
うんうん、
いいよっつって、何回全部教え、何故かっていうのを全部教えなさい、教えてくれと。
うんうんうん、
でそれでサンプルもわっと送ってくれて、
はいはい、
で結構着てたんですよ、ね、
うん。
で、やっぱ物いいし、
うん、
で、細かいところはね、もちろん、いろいろあったけど、
はいはい、
まあ、そういうの全部フィードバック渡して、
うん、
で、話は進めるかなとかって来たんだけど、まあ、ちょっとこういう仕事取っちゃったんでごめんねって言って、
うん
うん、まあ、ちょっとまだ今後としてはね、なんか全然アンバサダーっていうか、
うん、
そういう形で、
うん、
あの、 使わせてねっていう話はしていくんですけどね。うんうん、
まあ、それで開発協力していいものが出てくるんだったら、
それがすごいね、応援してる、うん、そこにしかない結構ウェアが、アイテムがいっぱいあって。
はいはい。
うん、
レインパンツっていうのは、うん、あの、ピチピチじゃないんですよね、別に。
うん、違います。
普通のレインパンツで。
うんうん、でもあんなに、普通に違和感なく焦げるレインパンツは僕初めてですね。
へー、それは素材の伸縮性だった
か、ね、カットとか。
カットとか。うんうん、ああ、それはもうブロンプトン、あ、まあ、ペダリングはポジション、そうか、うんうん。あんまりロードバイクでも、小径車でも変わんないですよね。
う
ん
う
ん、
そう。だからグラベルライドの時に僕3時間、4度、4、5度ぐらいのところの雨の中、土砂降りの中3時間乗って、
はいはい、
それ着て、はい、乗りましたけど、もう全く濡れませんでしたからね、お尻
が。ノーストレスですね、そしたら。
うん
うん、お尻濡れると
なんか。だから寒くならないし。
そうなんですよね、うん。ビブが水吸っちゃうの一番しんどいじゃないですか。
そうそうそ
う、あ、うん、なるほど。そういういいものもあるんですね。
そうですね。あとは、イタリアの、
うん、
OBBI。
OBBI、
うん。これね、ぜひみんな知ってほしいんですけど、
はい、
これやばいですよ。あのね、僕が知ってる中では、うん、唯一自転車のウェアで、うん、ビスポークでウェアを作ってくれる会社。
なんか言ってましたね。そうそうそうそう、はいはい。そうビスポークだから。
ビスポーク
ってフルオーダー。
いわゆる仕立てです
よね。
スーツ、
うん、スーツの世界ですね。
ことをビスポークって言うんですけど。うんそれと一緒です。だから、袖の長さ、
うん、
袖の太さ、
太さ
もちろん胴の長さ、
うん、
あとは襟の形、
はいはいはい、
生地、
うん、
もちろんデザインも。
デザインも。
全部。
生地ってどれぐらい選べるんですか、まあ、
まあ結構選べ
る。選べるんですよね、
うん。意外とね、いろんなのがね、市販されてるんですよ。で、プロプライエタリーって言って、そのメーカーしか使えない生地。
はいはいはい。
実は少なくって、もしくは最初の1年だけの限定とか。
はあ、はいはいはいはい、はい、
ラファも結構そういうの使ってたんですけど。で、で、例えば、フィリップ・ガンナがアワーレコードで出て、
はいはい、
の記録出した時のウェアは、その時は、イネオスは、ビオレーサーだったんですね。で、ビオレーサーがその生地を持ってて、で、それも、一般的に買える生地なんですよ。
そうなんですね。はい、はい、はいはい。
で、それは変えます。で、そこで作ってくれます。スピードスーツ作ってったら。
作ってくれる。
うん、作って
くれる。へぇ。じゃあ、そういう、まあ、世の中にある生地で、うん、まあ、そこでビスポークで全て、まあ、好みのカット、うん、形、デザインと作れる。
そうなんですよ。まあ、結構ね、だから、例えば、ビブショットの長さ、丈の長さとかって、結構、
人によって全然違いますよ ね。また下が違いますからね。まあ、今、オプションでなんか3センチ伸ばせますとかはありますけど、うん、まあ、統一3センチとかですもんね、あれは。
うん、だから、例えば、いわゆる、フルビスポークじゃなくて、
うん、
じゃあ、チーム用の、じゃあ、カスタムジャージ、いわゆる今で言うカスタムジャージ、はい、デザインのカスタムジャージ作りますって、あの、言うじゃないですか。
はいはいはい。
その時に、ビブショーツに関してはセミオーダーができて、セミカスタム、あの、セミオーダーができて、
はいはいはい。
その、丈の長さは指定できるんですよ。うん、その、ビブショーツ。
ビブショーツの。
そう。
はいはいはい。
うん、やっぱそこって、すごいかっこいいかっこ悪いになってくる
し。なってきます。
うん、人の好みがすごい。
すごい出ますね。
うん。うんあとは、袖の長さも、ちょっと長めにしたいとか、
はいはい、
もう本当に肘の手前まで来てほしいとか、
や
っぱあるんですよね。
ありますね。
そういうのもね、全部ね、
確かに。うん、だってシクロクロスの時とか、昔なんか七分丈みたいなのもありましたしね。
う
ん、
そうですね。
ああいうのも全部
できて。ああいうのも全部できて、そう。それで、まあ大体、ジャージ一着で4万弱ぐらいかな。
え、そんなもんですか？
そうそうそうそう。
僕的に10万ぐらいするかと思います
けど。しかも1ヶ月ぐらいで作ってくるんですよね。
すごいっすね。え、もちろんあれですか、ハンドメイドになった
とか。あ、そうそう。
ああ。
セバリオル、あの、ロテツヤっていう人が作ってて。
はいはいはい。
で、いつか遊びに行かなきゃ、見に行かなきゃと思ってて、僕の次のウェアは全部彼に作ってもらおうと思ってるんですけど。
なるほど。
で、あの、まあ、いつかはね、日本に来て、その、そういう、いくつかの店舗、
はいはいはい、
指定店舗を決めて、でそれをどうやって寸法を測るかってい
う
のを教えに来たいって言ってて、まあ、そこはどっか繋げてあげようかなと思ってて、
ね、
まあどういう店がそれに一番ふさわしいのかっていうのはちょっといろいろ考えててずっと、
完全にテーラーですね、もう。
そうですね。まあ、それできる店はすごい特別な店になりますし、それだけで。
まあそうですよね。
うん
確かに。じゃあもうほんとスーツの世界と一緒で、まあ、特にサイクルウェアって、まあ、体のライン出やすいですし、好みも一番細かいとこありますからね。
そうですね。
なんかこう、ありますもんね。丈で合わすと腕がこう、長さ合わないとか、ビブも、ショルダーで合わすと、やたら長すぎちゃうとか。
ラファに行ってやっぱサイズ何がサイズ難しいかって、うん、その、幅と丈のバランス。
そうですね。
だからその、例えば、あの、なんだろう、こう、ね、さっき言った、それこそ190何センチの人と、
はいはい、
じゃあ自分が170何センチでさ、20センチも違うわけじゃん。20センチも違う人で、細さは一緒の人っているわけじゃん。
そうですね。
特にサイクリストは。
はいはいはい。ね、細いですからね。
でも丈が20センチも違う。とかさ、あと足の太ももの長さが全然違う。
はいはいはい。
ね、同じ172センチでもさ、その足の太ももの長さ全然違う。日本人と、ね、その、まあ、ね。
欧州とか
ね。ね、俺と僕の息子でも全然違うからさ。
違いますもんね。
そうそう。
あそこを同じ S、M、L。
で、片付けちゃう。
のはちょっと、多少こう、伸縮性がある素材とはいえですよね。
そうなんです。それがね、もう全部。
解消されてしまうと。それはすごい体験ですね。だしもうなんか自信も持てますね。自分が好きな、ピタッとあったら、薄つける、ウェア切れるっていうのはいいですね。
結構、これ僕、彼見つけたときは、
もう、来たと思って。
いや、来たと思って。
これだよって、次はこれだって。
全然カニにならなそうだなと思ったけど。
まあそうです。
でも、そこと関わりたいと思ってた、ずっと。
確かに。まあ、お金になるならないというよりは、こう、まあ、いろんなこの貢献だったり体験だったり、これを世にもっと知ってもらいたいって気持ち
で。あと自分がやっぱ見つけて、
うん、
自分がそうやって広げていく。
行く。
で、もう本当に、一社しかないユニークな企業だから。
うん、そうですね、
うん。
それは来たと思いますよね。うんうん、そうですね。だって矢野さんが着てる今のスーツもあれ、オーダーの。
あ、そうね。ティモシー・ブレストンで。
そうそうそう。
これも最近、今ほら、あの
卒業式
シーズンだから、あの、あと次入学式。
はいはい。
そう、ああいう時にしか着ないんですけどね。
この間、サホちゃんの卒業式の時、3人で写真撮られてるんですか、マリさんと。あれ見た時に、秋ヶ瀬以来だなと思っちゃって。
ああ、そう、あれは違うスーツだけどね。
あれ違うスーツですか？
もちろん。同じ秋ヶ瀬着たやつは、ツイード。
あ、そうか、あっちツイードでしたね。
そうそうそう。あの、卒業式着たやつは、あの、普通のブルーの、
はいはい、
あの、スーツで。だから2個下でティモシー・ベレストに作ってもらってて。
まあでも同じカットで作ってますよね、多分。
うん、そうそうそう。
だから見た感じ一緒だったもんで、うん、あ、秋ヶ瀬以来だなと思ったけど、秋ヶ瀬以来っていうふうに思うのも変な話だなって思って。
そう
ね、そう。まあでもあの仕立ての、もうそうですけど、やっぱ自分に完全に合わせ込んだものってい う
か、スーツはかっこいいよね。
かっこいいですよね。
うん。
それこそもう体型バラバラですけど、やっぱスッと見えますもんね。うん。うん、
すごい思った、それは。
そうね、うん。それはもうジャージもそれで作っちゃえばもう、スッと見えますもんね。なるほど。いろんなもん探してきますね、本当に。
いやー、なんかまだまだあるんだなと思って。
そう。それを紹介していくっていうのはやっぱディストリビューターというか、まあそういう見つけてくる。
そうね。やっぱりアンテナ、あのね、
うん、
アンテナ立てるじゃない、やっぱ ね、人のネットワークですね。
人のつながり合いとか、
うん。アンテナ立ててね、そんなね、そう簡単にね、そんな情報入らない。
入らないですね。
うん、例えば、じゃあナーブスのね、北米。まあ、去年はオレゴンのポートランドのショーだったけど、メイドっていうショーだったけど、
はい、
まあ、昔はね、ちょっとナブスにね、
うん、
僕も行ってましたけど、うん、の、北米のハンドメイドバイショーでしょ、
はいはい、
で、そこに行って、なんか見つけてくる、みたいな、
うん、
ちょっと一時期流行りが代理店の中でもあった、
ありましたね、
代理の人たちもよく来てた時期があったんだけど、
うん
うん、もうそこにもう来てる時点でもう遅いから、っていうのは僕は感じたんですよね。
うんうん、
あとやっぱなんか、代理店として、そもそもああいうハンドメイドのビルダーと話してる時点で、なんか違うなと思う、うん、もうずれてると思うし。
まあカルチャーがちょっと違いますよね。
カルチャーっていうかね、もうビジネスのやり方が違うから。
ああ。
そうそうそう、
うんうん。そのビルダーさんがやりたいビジネスと、代理店ビジネスが違うってことですね。
全然違う。
はいは
い、はい、だからそこでもうミスマッチが発生してて、
うん、
もう成り立つべき話じゃない、
うん、うん。どっちも幸せにならないっていう。
そうですね。だから
アンテナを張るっていうのは、まあ、でもどっちかっていうと、その、あくまで発信してるからアンテナって受信できるじゃないですか。うん、でも、いい人が全員発信してるとは限らないですよね。
そうね。うん、だからもう本当にね、人。
人ですよね。だから口コミに近いですね。
まあ、ネットワークだね。
ネットワークですね。
だから自分がこう、なんか、まあ、僕の場合は幸い、北米とかいろんなところに、ヨーロッパ、まあ、マラファ通してヨーロッパのネットワークすごい増えたんですけど。
はいはいはい。
まあ、そろそろ仕事、復帰しようと思ってんだけど、
うん、
って言って何人かに連絡すると、こう、ああ、この前なんかそういえばこういうやつと会ったよとか、みたいな、まあなんかポツッ、
ポツッと
ポツってくるんですよ。その中に、いくつかに一個が、
うん、
おっとってみたいな、ちょっとこれはもうちょっと調べてみようかな、みたいな。う
ん、なるほど、なるほど。
うん、出てくるんですよ。
なるほど。そういうところがやっぱり、まあなんか人徳って言い方はちょっと違うんでしょうけど、やっぱり人のネットワークが繋いだ縁っていうところもあるし、まあ信頼があったからこそ、じゃあ、大輔にこれをちょっとこんな話もあるんだよね、みたいな話がポツポツ落ちてくるんですよね。まあ、
うん、
これがいろんなとこで、もう恨みばっか買ってたら絶対来ないじゃないですか。あいつにはもうビジネスの仕事はやらせん、みたいな話になっちゃうじゃないですか。うん、まあ、真面目にやってこられて、かつその方向性やベクトルが周りの人と同じ向きを向いてたからこそ、うん、あ、じゃあまた面白いことやれるんじゃないかなって思うんですよね。
そうね。だから自分もラファの中ですごい付き合いを良くしようとした連中っていうのは、うん、さっき言ったグラム・レイバーンとか、うん、やっぱそういう人たちで、うん、そういう人たちっていうのはやっぱね、
うん、
そこに行くとね、やっぱね、ネタがやっぱ多いんですよ。
はいはい、はい。
その人たちもすごいいろいろ探してるし、
うんうんうん、
常にね。
うん、
で、常にいろんなネットワークを通して情報を得てるし、
うん、
で、まあ、で、一方、僕はあんまりうまくいかなかったし、
もう、うん、
とか、あのね、やっぱね、情報量が少ないんですよ、すごい。もう本当にビジネスしてたからね。
はいはいはい。
うん、で、そこにこう、やっぱり、個人としての付き合いとしては、うん、やっぱあんま魅力がもともとなくて、
うん、
まあ、すごい、個人の付き合いとしてすごく魅力あるのは、まあ、そういう人たち。
うん、
だそういう人たちの話になってすごい面白いし、
うん。人として好きなんですね。
もうそれが大前提。
大前提ですね。ああ、
うん。
それはまあみんな思ってはいるから、けど、なかなかやれることでもないかなって、それはナチュラルにやれるっていうのもまた一つあるのかなと思いますけどね。
それがまたいろんな国、
うん、ま、人種、国、
またと
修正また
いし、めちゃめちゃ面白くなる。
そうですよね。
うん、
こいつら、おかしいわ、みたいな人も出てきますよね。いい意味で面白いわって意味でおかしいわっていうとかもあると思うんですけどね。まあ、そう思うと、ま、やっぱ人が人引きつけるんですね。
うん、そうね。だから、似たもの、うん、まあ、似たものと同じ考え方、思ってる人たちっていうのは、うん、まあ、なんか自然的に結構集まると思う。
う
ん、まあ、同じ、その、物理的に近くなくても、
うん、
なんかすごく近くにいる感じはすぐする。
じゃあもう今回のブロンプトンの話になった
ら、まあ、そうそう、ビルト、あれもそうだし。
そうですけど、うん、それも結局偶然じゃなくて必然だったんですね。
うん、まあ、あったのは偶然かもしれないけど、ただその一緒になるのは、うん、あの、必然だった。
必然だったかもしれないですね。
一、うん、回接したことによってね。
そうですね、
うん。
なるほど。いや、非常にこれからのブロンプトンが楽しみでございます。もうね、矢野さんの話がね、もう2時間超えてますからね。もう、なんか俺、このまま、この気持ちいい感じで終わっていいかなっても正直思ってるんですけど、ちょっとプライベートトピックスもね、上げてはあるんですよ。
まだありましたっけ？
あるんですよ。
あれ？ノートがどっか行っちゃった。
ああ、すいませんね。まあ、あの、うん、多分メモで送ってますけどね。はい。最近ですけどね。今年特に、シューが、長男
の。シューの息子、はい。
シューの息子の
シュー。シューの息子ね。シューが、
息子のシューが、はい、長男、シューがですね。まあ、中3ですね。
うん、
はい。もう、今度、中学校卒業ですけども、
うん。
めちゃめちゃ自転車速いじゃないですか。
そうですね。まあ、なんか、本人なりに早いと思いますけど。
うん、まあ、上には上がいますけど、うん
ね、はい。
急にあの、楽しみながら走ってるっていうの。まあ、当然、今まで真面目にもう、土直球に打ち込んできた野球に対して、うん、まあ、中学3年間やって、一段落して、
うん。
でもやっぱ身近にあった自転車に戻ってきて、うん、で、矢野さん今一緒に乗ってるわけじゃないですか。うん、やっぱ息子とそうやって乗る、で、息子がこう、どんどん速くなっていくっていうのは見ててどう、楽しい、いいもん
です。いや、めっちゃ気持ちいいですよ。
まあ、気持ちいいですか？
うん。っていうか、その、
うん、
まあ、まあ僕はそもそもね、その、うん、なんか、まあ自分が育ってきた環境がそうだったんですけど、
はいはい、
まあ周囲に対、子供に対しても、うん、まあ自分の好きなことをとにかくやりなさいと。
うん、
なら、やってきてるんで、うん、で、こう、まあさっき言った野球。
はいはいはい、
はい。まあ中学は、野球に、うん、を、まあやりますと。うん、まあ小学校から野球は
やりましたけど、
はいで、まあ、本格ちゃんとやりたいって言って、
うん、
まあ、行かせて、中学校からも寮に入れて、
うん。そうですね。
まあ、行っても1時間しか離れてない学校ですけど。
はいはいはい。
で、まあ、やって、
うん、
で、まあ、なんだろう、こう、やっぱちゃんとした学校なんで、
うん、
そのスポーツとしてね。うん、だからその、何がすごい良かったなって思うのは、
うん、
その、トレーニングをちゃんととするその、
はいはいはい、
やっぱ根性論とか、
うん、
そんなんじゃなくて、あと先輩後輩関係も、そんな厳しくないし、
うん、
やっぱ強いやつが強い。
実力主義、
うん。そうそう、うん。とか、あとやっぱトレーニングのをちゃんとしてる。
うん、
で、やっぱ食取るところがトレーニングになってるとか、
あはいはい、
すごい、やっぱ、 ね、まあ、あの、甲子園に行けるような高校を持ってる、うん、中学でしたけど、そうですね、うん、まあそういうところっていうのは、やっぱ、プログラムがちゃんとしてるんだな。僕自体もすごい関心がありましたし、うん、そこはね、うんうんうん。で、それですごいやっぱりフィジカルにすごい自信がついて、
うんうん、
あとトレーニングをメニュー、トレーニングメニューっていうのが、うん、存在して、
うん
で、それに沿ってちゃんとやらなきゃいけない。
うん、
でそうすると、ちゃんとその、成長していくっていうか、はい、パフォーマンスが上がっていくっていうのが、
うん、
は、を、なんか、3年間で、すごいこう、
うん吸収してきた、
うん。知ることができた
というの
がすごい大きいのかった。それだけでもすごい良かったなって僕は思ってます。
うんうんうん、
野球でうまくいけたいけないは
別として、ね。まず別として、まあ、人として、その競技に取り組む姿勢として、しっかりまずベースが築けたのかなって。あの、マリさんが上げてたのかな？インスタかなんかで。シューが、その、例えば、洗い物というか掃除しなさいって、うん、後でやるとか、あの、ま、今の中学生っぽい感じになるけど、トレーニングだけは、誰が何にも言わなくても自分で黙々とローラー台を漕いでるって言ってて、
まあね、
それもやっぱりなんかそういう、ちゃんと自分の目標があるから、週の中でマネジメントができてやれてるのかなっていうのは思いましたけどね。
そうですね。今ちょっとメニューがないのがね、あれですけどね。ちょっと何人かな、当たってるんですけどね、教えてくれる人はね。で、あとはやっぱり自転車に戻ってくるっていうあれだったけど、
はい、
まあね、ちっちゃい時から、ね、
うんうん、
まあ、伸び山のシクロクロスやるときに、ね、
うん、
ティム・ジョンソンからして、
そうですね、
ね、あの、名だたる選手がうちに、みんなうちに止めてたから、
うんうん、
オーストラリアの選手もそうだし、
ね、うん、
ベン・ベルデンも。
ベン・ベルデンも止まってましたね。
そう。で、で、その人たちが、やっぱ、すごい、こう、週、とかに出してよくしてくれるから、やっぱ、選手、自転車、あとね、レースの会場にもしょっちゅう連れてってたし、
はいはいはい、
で、そこで肘がいたりとか、
うんうん、
ね、いろんな人がこう、シューシューつっていて、ね、可愛がってくれるわけだし、うん、で、走れば応援もしてくれて、ね、うん、あの、中で、やっぱそういう環境にいたから、なんか、自転車の選手の印象が、もうなんかね、あの、なんか、なんか、もういい人しかいないっていう。
その、とてもいい部分の人にばっか接してるから。まあまあ、
実際いい人のが多いと思うんですけど、ね。
多いですね。
うんうん、
ね。そんな含みはないですよね。
うんうん、そう。ね。なんで、こう、すごい野球と比べて、すごくやっぱね、自由っていうか、
はいはい、
うん、あの、幸せを感じるっていうか、みんなすごい楽しんでるっていうか、
うん、
でもすごいやつはめちゃめちゃすごいし、
うんうんうん、
でもそれは前は分からなかった、小学生の時は。は
い
はい、どれぐらい、ね、その、
すごいことなのか、
ヒジリがすごい選手なのかとか、
うん、
分かってないんですよ、うん、ティム・ジョンソンがどんだけすごい選手なのか、全然直感的に分かんないですよ。
はいはい、
で、まあ、中学で、高校のこと考え始めた時に中高一貫だったけど、
うん、
高校に行くともう甲子園とか目指すチームになってくる、
はいはいはい、
でそうするともうあの私立だから、
うん、
もうほとんどねもう関西方面からリクルートされるんですよね。
なるほど。
いわゆる党員落ちた選手とかがこう、
はいはい、
来るわけですよ。
来るですね。はいはい。まあ名門があってっていうところですよね。
そうそう。で、そうなってくるともうチャンスがないんですよ。で、それも分かってて、
うん、
だからもうそれだともう無駄だから、
うんうん、
もうやめる。
はいはいはい。
で、うん、やめて、
うんうん、
で、なんか、でも、で、なんか、引退するのは8月だから、
うんうん、
8月で引退したら、
うん、
ちょっと自転車始めたい。
うんうん、
また、
うん。
って言って、練習したいっつって、
はいはい
はい、あ、わかったっつって、
うん、
じゃあバイク準備するよっつって。
うん、あ、それで、矢野さん、しかも身長も2
回。そう、その時ね、そう。その時はね、まだね、多分ね、僕より1センチぐらいサドルが低かったんですけど、
はいはいはい。
でもまあ同じバイク乗れる。で、まあマサルとかも、ハマも同じバイク、基本的にそんなにサドルの高さ、2センチぐらいしか変わってなかったんで。
調整が効く範疇ですね。
そうそうそう、はいはい。あの、スピードワーゲンのバイクがね、いわゆる上から被せるタイプのシート、
はいはい、
ポストっていうの、
うん、
シートポストが、あの、伸ばせるタイプじゃないから、そう、結構3センチぐらいしか、動かせるキャパがないから。
はいはいはい。
結構そこ、どうしようかな。
シビアですよね。
そうそうそう、うん、で、たまたま全然 OK だったんで。
うん、
そう。なんで、 こう、バイクを一台、組んであげて、やって。
やって。
で、靴も同じの履けるし。
でも、靴なんか、変えたんですよね、新しいのに。
あ、そうそう、今日、買いま、あ、今日じゃ
ない。昨日
買いました。昨日買いました。はい。
お父さんのよりこっちの方がいいって言われたんですよね。
はい。
そうですね。まあ、最初は矢野さんの一応、オフというか、兼有というか、はい、
で、ウェアもね、もちろんラファにいたから、
うん、はいはい。
も
まあ、
ウェアい
っぱいありますよね。はい。うんうん、
で、まあね。
環境としては揃ってますよね。ね
うん、ラファ来て、これ。
スピードバケン乗って。
ね。スピードバケン乗って。で、だから僕ね、1円もかかってないんですよ。
なるほど、なるほど。新しく買い与えるとかしなくても、もう、ちょうど矢野さんと同じサイズ感だから。
全部僕の使いだから。
うんうん、
いや、もちろん、全然古いですよ。もうボロだし。
まあうんうんうん、最初、感知乗ってましたよね。
まあ、そうですね、うんうん。で、ホイールもね、
はいはいはい。
塩ビで、
うんうん、
ね。
ホイールも塩ビで確かに。
そうですね。でも買ってない
んだ。買ってないんですよね。家にあるものですからね。
でも、そう。で、やってて、で、なんか練習し始めて。
はいはいはい。
どのレース出たから出始めたかわかんないけど、うん、だんだんだん調べてっていくと、うん、まあ、だ今15歳で、
はい、
レース年齢は16歳。なんですよね。
あ、そうか
そうか。今年16歳
なんだから。
で、はい、で、だからアンダー17っていうカテゴリーになるんですよね。
はいはいはい、
で、また、で、まあ、JCX はそれで遠征しようってスケジュール立てて、
はい、
で、やったんですけど、
うんうん、
まあ、最初はね、なんかもう本当に、まだって
感じ、はいはいはい、
で、スキルに関してもそうだし、体力に関しても、
うん。
で、でもなんか、どんどん練習していくうちに、なんかどんどん速くなって。
メキメキと。
そうそうそう。
うん、
最初はね、なんかフレア公園でまだずっと、
はいはいはい、
コーナリングの
基礎練習というか。
基礎練習を教えてあげて、
うん、
タイヤのグリップの
使い方とか、
うん
はいはい、
教えてあげて、
うん、
そうですね。
いや、でも、うん、一気ですよね。だって、それこそ、このな、去年の夏に引退して、うん、まあ、約3、4ヶ月でシーズンインですよね。で、まあ、御殿場クロス行ったり、新州行ったり、うんうん、まあ、東海。関西、いろんなとこ走ってますけど、うん、まあ、昨日の、伊豆の国で、一応今シーズンは終わりっていう形でしたけど、はい、あの最後の走り見てたら、僕は、あ、まあ、いますよ、アンダー17。それこそ、だって、三上くん。
三上くんのが、まあ、早いですけどね。
そうですよね。うん、うん、まあ、やってる歴とかも、まあ、いろいろ違いますけど、うん、まあ、早い、アンダー17、他にもいっぱい早い子いますけど、ただ、その中でも ME3 見てても、あ、やっぱ強いっていうか、綺麗に乗るな、とは思ってますね。
多分、昨日の速さとかだと、うん、多分 ME2 走ってても、うん、結構表彰台とか
行けたん
じゃないかな、ぐらいで行けるし、うん、まあ、多分、まあ、もっとすぐにワンで走れるようなレベルなのかな、
うん、なっていう
のは思います。だからその、なんか、だからこそなんか、こう、ちゃんとした、
うん、
メニューを組める人をつけてあげたいな。う
ん、だから高岡さんのメニュー誰って聞いてたんですか、あれ。
まあ、それもそうなんだけど、どういう人に頼んでるの、まあ、高岡さんレベルの人が頼むってどういう人なのかなっていうのはすごい興味
があったんですね。
で、まあ、僕の場合、幸いいろんな人が周りにいるんで、
うん、
まあ、マサルだって、
そうですよね、
もちろんね、ミポリンをね、ね、うん、オリンピックのレベルに持ってってるし、
うんうん、
で、他にもいろんな人、まあ、ティム・ジョンソンもそうだし、うん、結構いろんな人がいるんで、僕、うん、ね、自分、もう極端な話、ね、アメリカの、ね、ケイト・コートニーとかコーチしてたジム・ミラーとかもいるんで、
はいはい、
連絡が取れるんで、
一流です、ねね。
まあ、もちろんね、お金払わないとそこら辺は無理だと思いますけど、
うんうんうん
う
ん、
で、まあそういうのもね、もう、結構いいとこまで行って、カスが手に取れたら、
うん、
まあそこまで投資する価値は全然あるのかな、というのは感じています。
うんうん、
で、なんか、自転車の、辛さ、
うん、
苦しさっていうのは、なんかすごい本人に合ってるみたいで、
ああ、なるほど。
なんか、野球ってさ、素振り500本、500回とかさ、なんかこう、ちょっと辛さが違う。
まあ、なんか、忍耐に近いところがあるんですかね、
うん。そうね。まあ、自転車もメンタルなんだけど、
うん、
その、フィジカルとメンタルが同時に、常に。
はいはいはい。
あるから、メンタルだけっていうことがない、と思うんですよね。
うんうん
うん、まあ、
フィジカルが上がればメンタルに余裕は出てきますよね。
うんうん、その辺のなんか自転車の、そういう、こう、漕いでて、筋肉の辛さ、うん、痛さ、辛さっていうのは、なんか結構耐えれるっていう。
なるほど、
うん。それって結構大事だと思ってて、
うんうん、
まあランナーとかもそうですけど、
うんうんうん、
その、 こうどこでこうストレスを感じるか、
はいはいはい、
うん、そのやめたいっていう、うん、あの力を落としたいっていう、
うんうんうん、
スイッチが入りそうになるそのメンタルっていうのがどこで起きるのかっていうのが、まあ、結構あると思ってて、うん、まあそれがなんか結構合ってんのかな、
週には合ってんのかなってとこですね、
う
ん
う
ん、
っていうのはあるんで、うん、まあだからじゃあね、今年13で高1になりますけど、うん、まあちょっと
こっからちょっと本格的
に、うん。そうね。なんか、うん。まあ、ちょっと一回、海外に飛ばして、みたいなとか。
なるほど。そういうふうにしても。留学してみても面白いんじゃないかってことですね。
そうですね。まあ、何も日本のプログラムが良くないとかじゃないけど、やっぱりその、まあ、同時に、まあ、僕はね、中学生の時からアメリカ行ってますけど、その辺のこう、やっぱ現地で語学っていうのはしか学べないと思うし、
はいはいはい。
うん、教科書では言葉って絶対学べないんで、うんうん。
外を見てくる
て。まあそうね。で、やっぱりそういう、こう、生活と文化とあれも含めて、
うん
うんうん、まあ自転車も同時に取り入れて、感じで、まあとにかくやるとか、まあその代わり大学がちゃんと行ってね。
なるほど。
みたいな、感じ。
だから向こうの大学行くとか今いいかもしれないですよね。
そうですね。アメリカの大学行くときはもう絶対奨学金取るよ。取らないと行かせないかなって言ってるけど。
なるほど。ちゃんと文武両道なっていうところですね。
アメリカの大学も高すぎて。
まあそうですよね。今のしかも為替だったらとてもじゃないけどっていうところもあるかもしれませんけどね。
無理無理無理。
まあでもなんか一緒に乗ってて楽しそうだな。なんか、そう、伊豆の国だけで言ってしまえばね、あの、家計さんところのね、息子のコート
も今
上がってます
ね。そう、息子の、ね、話すると、うん、家計大地さんところの息子も出てたでしょ、う
ん
うん、で、ね、M1 で優勝したでしょ、
優勝しましたね。
で、あとは、諏訪さん、スネルの諏訪さんの息子も、も
う、
リュウク君、
はいはい、
もう、
ね、
アンダー15、
うん、
でしょ、
うん、
で、結構、ラバネロで、と一緒に練習してて、はいはい、強い時はすごい強いよね。あの辺のね、こう、2世が今、あと、ハチさんとかも。
ハチさんとかね、うん、タクちゃんですね。うん、はい、うん。タクちゃんって言ったらもう怒られる年ですけど、タクマくんですね。
そう、う
ん。
なんか、その、ジュニアが、
うん、結構盛り上が、2世で盛り上がってる。
2世が結構、今いい感じ。
そうですね。
うん。
なんかレースを、どっちも見てて楽しいですよね、それは。
そうね。うん。で、お父さんたちはマスターで、まあちょっと、お前らレース行くなら、まあ俺も、自然にマスター行くかみたいな。
みたいな。うん。そういう意味でなんかレース会場も見てて盛り上がってるし、うん、面白いなとはすごい思いますね、やっぱり、
うんうん。そうね。あとやっぱりね、こう、野球、まあちょっと学校のね、うん、しかも私立の学校のね、野球の、うん、僕はね、もちろん毎試合見に行きたいと思ってましたよ。
はいはいはい。
うん、でも正直ね、あのね、野球のせいの以外のプレーの野球の以外のところで、うん、もうやっぱね、行きたくないっていうのがすごいあって、もうなんかね、もうね、ほんとしょうもないんですよ。でもね、よくたまに記事になってますけど、こういうのって、うん、ね、おサングラスダメ。
ああ。
親はサングラスダメ。うん、ね。足組むのダメ。ね。で、挨拶。
はいはい。
なんだ、なんだ、なんだ、なんだ。すごいですよ。
はいはいはい、はい。
それはね、誰も行かないですよ。
でしょみたいな。
うん。なんか。
それをやったことによって成績に影響しないでしょって話ですよね。
うん、そう、うん。で、その反面、やっぱり、自転車のレースの環境、
うん、寛容さというか。
はね、本当にね、いい環境だと思いますよ。
それはね、外知らない。から、その、自転車以外のスポーツのそういう部分って僕見たことなかったんで、うん、それは意外ですね、
うん。
そういう意味でも自転車はいい環境だってことですね。
いや、いい環境だと思う。だから、シューもすごい言うし、
うん、
やっぱレース会場大好き。
まあ、大人も子供ももう混ざって対等ですよね、割と。
で、まあ、これはまあちょっとシクロクロス、まあ、マウンテンバイクもちょっとそういうとこあると思いますけど、うん、シクロクロス特有だと思うんだけど、うん、その自分のレースをしてない時間の使い方がね、
うんうんうん、
やっぱこう、誰かいないかな、みたいな、
はいはいはい、
で駐車場ブラブラして、
うんうんうん、
で、誰かいれば一緒に喋って、うんうん、で、まあいろんなレースやってるから、うん、まあ昨日も、自分のレース終わった後、うん、三上くんと一緒にずっと、他の僕のレース見たり、
はいはいはいはい、
ずっと喋ってんだけど、うん、なんかそういうこう、時間の過ごし方っていうのがね、やっぱね、他のスポーツではね、あんまないんですよね。
割とその、自分ですよね、他のスポーツっていうと。自分本位というか、まあ、言葉が良くないかもしれないですけど、そう、コミュニティってありますよね、確かに、レース会場でも。
そう、うん。やっぱね、すごいね、こう、アンダーの子ら、ジュニアの子ら、っていうのが、やっぱすごいね、まとまってね、仲良くね、わけわけ言いながらね、エリート1のね、レースとか見たりしてるんですよ。
だからなんかもうプロ野球選手の試合見てるような気持ちかもしれないですよね。リトルリーグの子たちが。うんうん、そう、だから週がこの間、まあ、土曜日一人で試走してたじゃないですか、うんうん。で、ちゃんとやっぱ知り合いがいるんですよね、会場に。だから誰かと喋って、うん、まあ僕ちょっともう一人の、子は存じないんですけど、うん、あ、ちゃんと喋ってて、あ、そっかそっか、やっぱその年でもコミュニティってあるんだなと思って感心しましたもん、やっぱり。
そうね。
うん、あ、そういう意味ではやっぱいいスポーツっすよね。
うん。うん、あのね、スポーツのその環境はいいと思う、うん。すごいポジティブなことがめちゃめちゃ多いと思うし、
うんうんうん、
人の付き合いもすごい良くなると思う。う
ん、はいはい。
っていうのはやっぱ、年齢層の幅がすごいじゃん、レース会場で。
すごいですね。うん、60代以上も今いますけど、下はもう一桁台ですよね、うんうん。
で、いわゆる、その、ね、プロ野球界で言うとさ、
はい、
ね、佐藤輝明みたいなやつと喋れるわけじゃん。
そうですね。
いつでも。
いつでも。
まあそこまですごい選手じゃないかもしれないけど、
うん、その。もうテルが出てくる時点で、まあ、押して知るべしですけど、はい。
その、なんか、まあなんせ、誰とでも喋り、ね、うん、時にも喋りかけられるし、ね。
まあ、ひじりもそうだ
し。ひじりにも喋りかけれるし、ね、うん。特にシクロクロスの会場はね。
そうですね。
うんうんうん、よっぽどね、その全日本選手権のね、ウォームアップの時とか、ね、
うん、
まあ、そんなんじゃなければね。うん、
まあ、地方戦とかだったり
ね。ライト君の話でもその辺の話出てきてたけどさ。うん。でもその、なんかそういう、気軽にやっぱり、
うん、接せれるというか、触れ合える、
ね。小坂さんでもそうだし、ね。ね、言っときまえば、ちょっと小坂さん、ちょっと喋り
にくい、
にくかったあったけど、うん、全然大丈夫。もちろん、三浦さんもそうだし、うん、なんかそういうところがね、うん、なんか、ある。っていうのはやっぱすごいね、うん、すごいね、州とかにとってね、あのね、めちゃめちゃ新鮮。
あ、そうか、野球では、なかなか
ありえない。
ありえないですもんね、
うん。
上下関係というか。
そうそうそうそう。うん、
そうか、そういう意味でもやっぱ居心地がいいってことですね。
居心地がめちゃめちゃいい
ですよね。うん、そうな、まあそういうのもあって、矢野さんも信頼して、まあ、州も中3だから、おし、そう言ってこいって、ポイってほかって。
まあ、あれは僕はちょっと別の用事があったからなんですけどね。
別の用事の話ですよ。別の用事の話ですけどね。何すか、引っ越したいんですか。
あのね、引っ越ししたいっていうか、まあ、佐保、娘の佐保は今年から東京の大学行きますと。
はい、はい、はい、ここ卒業されたということですね。
うん、
はい、
うん。で、周は中学卒業して、はい、まあ、ちょっと海外に行こう。
うん、うん。
まあ、ちょっとカナダに飛ばそうと思ってるんですけど。
なるほど。
はい。ますと、そうすると、僕のマリだけ、
はいはいはい、
妻のマリだけ、二人になります。うんうん、で、二人になると、今の家が、延山の家が、もともとペンションを買って、
はいはい、
買ってるんですよね。で、まあ、ペンションとか、イメージしたらわかると思うけど、
はい、
あそこね、400平米あるんですよ。で、もうアホみたい、アホみたい
ですよね。
でさ、もうなんか、まあ、あれですけど、冬、今の、
はいはい、
の、電気代、
はいはい、
2桁万円いきますからね。で、
そう、暖房器具とかですよね、要は。
いや、あのね、暖房器具っていうかね、
う
ん、水の配管のヒーター。
あ、こうか、凍らないようにずっと
凍結防止のヒーター。
はい。電気をずっと流してないといけないから、
そう。
2桁万円。
はい。
それは、だから、他の燃料代とは別にってことですよね。そう。だから、薪代は薪代で別にかかるんですよ。
あ、そうね。まあ、薪はね、知れてるんだけど。
はいはい。
うん、
まあ、ただ、それだけでも2桁万円かかっちゃった。
そうそうそう。そう。ね。
ランニングコースとか
バカみたいでしょ。
そうです
ね。さ、だからね、こう、だって何部屋あるの ?2 階に3
部屋
で、下に3、6LDK、なわけよ。
で、かつ、僕、何回かお邪魔しましたけど、リビングめちゃめちゃ広いじゃないですか。
あ、リビングね、40畳ぐらい
あるし。40畳ぐらいですね。キッチンとかこう。
うん、そう。
もうほぼスケルトンで、不安フロアぶち抜きみたいな。
あれだって外マイナス20度でも、あの暖炉1個で全部温められるんだよ。
あの広さですか。
すごいと思わない、薪ストーブって。
そうですよね。うん、そう、だから、あそこの家、まあ、庭も広いですし、あれに。
まあ、庭は別に広くてもいいんだけど、
はい、まあ、建物がそ
も
そ
も、まあ、家がね、ちょっともう、どう考えたって広すぎるんで、
庭、はい、
もそう。まあ、もうどう考えても無駄だから、
はいはい、
まあ、まあ、この機会に、移住感また考えようかなと。
はいはいはい。
で、僕は山選んだんで、周りは海が
好き
から、まあ、海の近くを探
してると。前、瀬戸内なんて話もありましたよね。
あ、そうね。まあ、ブロムトンの前ね、それは。
ブロムトンの前ですね。
うんうん、
まあ、ただ今、東京っていう一個、その拠点がありますんでね。アクセスは多少考えないといけないけど、ね、伊豆は前からよく、ライド行ってましたよね、矢野さん。南伊豆の。うん、
伊豆はね、ちょっと、別荘があったんで、伊東に、いますけど。
はい。
でも伊豆までちょっと、離れすぎかなと思ってて。
そこで出てきたのが、マナズル。
そうね、今、マナズルと小田原を探してて。
マナズルの物件は僕はあの、ストリートビューで見せてもらいましたけど。
あれはね、売れちゃいました。
売れたんすか、あそこ。うわぁ。いや、ちょっと待って、あれ買う人いるんすか、他に。
まあ、いるでしょ
う。俺、まあ、そっか、矢野さんが欲しいぐらいだからいるのか。うん、まあ、でも、物好き部類ですよね、どっちかったら。
そうそう。
あれ、売れちゃったんすか？
そう。今、だから、辻ゲートね、ええ、あの、お互い、こう、探してる時をね、こう、見せ合って
まあ、でも、あそこは本当に海に面して、すごいいいとこでしたけどね。うん、あの、まあ、真鶴もいいですし、小田原もいいんですけど、僕、この間 JR 乗ってて、すごいいいなと思った駅が一個あって、うん、あの、本当に、小田原と、あの、あそこ、熱海の間の、根府川っていうんですか。ね、根府川っていうとこあるんですけど、まあ、なんか、あの、湯河原のちょっと北の方なんですけど、あの辺はもう景観もめちゃめちゃいいっすね。まあ、便利か不便かはわかんないです。住んだことがないんで。
そうですね。うん、まあ、まあ、利便性はね、今の、野辺山のこと考えると、まあ全然気にしない。
どこ行っても、まあ。
そうね。
一、うん、本で、まあ一応 JR 通ってますしね。う
んうん、まあ一応今も駅近なんですけどね。野辺山駅まで 1.3 キロしかないんですけどね。
あの、そうですね。確かに。確かに。小淵沢じゃないですけど、まあ、野辺山向き
です。まあね、1時間半に1本しか来ない電車です
けど。そうですね。
あの、そうそうそう。でも。
今駅近かなと思ったけど、そっか、野辺山だったら駅近かと思ったんですけど。はいはいはい。
で、まあね、だから、うん、結構、行っても気長に探すんですけど、
ね、まあ、その焦ってもんでも、そうですよね。うん。他に真鶴以外に、その小田原って今出ましたけど、なんか他にあるんですか、こう。
でもそれより東京に近づくとも高くて、
ああそうですね。
まあいい土地をね、あ、見つけようとすると高い。はいはい、
高い。うん
うん。
だまあ土地も大事ですし、そこのまあ売り物件の建屋も大事じゃないですか。
そうね。僕らはどちらかとそっちの方が大事かな。
そっちの方がですね。うんうん、まあその真鶴はもう
完全に。いやそれは鎌倉でいい土地だったらそれいいですよ。
いいですよね。うん、ただ高くて、うん、買えないですからね。うん。
でも全部なんか値段がそこそこなのやつは鎌倉ではもう山の方。
うん、なるほどなるほど。うん。と、うん、なると、
まあそれでも
海じゃない、
うん。そう。そこだったら全部もう野辺山で建て直した方がいいじゃんみたいな。
なっちゃいますもんね。うん、
そう。
まあでも真鶴のあの物件は完全に工場でしたけどね。
うん。
まあでも矢野さんっぽいなと思いましたけど、うん、インダストリアルデザインで。
めっちゃいろんなイメージをね、あれしてましたよ。
こう作ってて、こうしよう、ああしようって。まあ売れちゃったということで。あ、なるほど。じゃあまあいろいろ探してるってことですね。
そうですね。
うん、まあで、
まあね、なんか、まだ決まる話かもわからないし、
うんうん、
ずっと結局野辺山かもしれないし。
かもしれないしってことですね。
うんうん、
まあただそれ探してるときは楽しいっすよね、いろいろと、
うん。まあね、なんか行くの、ちょっといろいろ都合つけるのが大変だけど、今
だから切羽詰まって新天地探すっていうのじゃないのはいいですね。うん、まあ
そうね。まあ、今のうちにそうね。今のうちに見つかった方がまあいいっちゃいいのかもしれないけど、まあね金利が安いうちに
そうですね。
ねお金借りるのただで同然だから。
そうですね。
でもそろそろ上がりそうだから。
もう今のうちに借りとかないとっていうところですよね。
うん、まあ固定だったらねそうかもしれない
けど。あ、うん、そうか変動だとまた違いますよね。
うん、そうそうだったら別にどうでもいいけど。
のんびりって言ってますけどマリさんもそのちゃんと感覚でいます。
そうですね。まあ彼女も彼女でね。はい、まあ結構友達がもう今野辺山でできちゃってるから。
ああそっかそっか、
うん。まあそんな急ぐし。ねもしかどうなのかなみたいなとこもあるし。
まあでも出会いもんですよね。物件とかも、うん、タイミングも。
そうね。なんか僕は個人的に何にも考えずに結構移住しちゃったりするタイプなんですけど。
はいはいはい。
うん。まあ人によってはね、マリなんかもそうですけど、うん、結構その、なんか重大イベントなんで。まああんまりこう軽く。
どこそこってはなかなか行きにくい。
ポンポンポン動くのもあれかな。っていうのは、まあ、あるかもしれないですよね。
うんうん、っていうことですね。
僕は別に本当に
気楽に、
もう本当に人生めっちゃ引っ越ししてきたんで、
そうですね、なんか
もう
まあ言ったらブラジルも、
うん、ブラジルもそうだし、ね、ロサンゼルス、ノースカロライナ、もう本当にジョージア大学にいた時も、うん、もう本当にしょっちゅう引っ越ししてたんで、
はいはいはい、
うん、
で長野もいました、
ね、あ、そうですね、
うん、で、うん、まああの大阪の方って感じましたもんね。はい、そうですね、うん、そうですよね、うん。そう思うとまあ矢野さんからするともう免疫がある話ですもんね。
まあね。
なるほど、
うん。
まあそんな矢野さんですけど、まあいいお時間になってきましたが、今年2024年なんかしたいなっていう目標とかってあるんですか。ざっくりしすぎた質問ですけど。
今年？
ええ、
あまあ一応今年なんですけど、
ええ、
まあシクロクロスのシーズン終わりました。
はい。
まあ、さっきは週の話、息子の週の話、
うん、でしたね。はい。
あまりしましたけど、うん、まあ僕もそのおかげでいっぱいレース出たんですよね。
はいはいはい。
まあ行くし、
はい。
なんなら出ようってなるし、
うんうんうん、
でまあちょっと頑張った。
はいはい。
で今年 JCX がやっと JCF シリーズ、今に公認レースっていうのと、はいはい、アライメントがやっと取れて、
うんうん、
同じ方向をやっと向いて、
そうですね。
初めてこう、一緒になっ、JCX レースが全部 JCF 公認レースになったんですよね。うんうん、でそれのおかげで、まあ、JCX シリーズのこう、ちょっとこう、なんだろう、ちゃんとしたポジションに立てたっていうかね、はいうん、ずっとその構想を考えてたんですけど、うん、なかなかその、あれが取れなかったんで、
うん
あったんですけど、もどかしいとこがあったんですけど、はい、もったいないなと思ったんですけどね。うん、で、それができて、で、僕はまあ、マスターの、
はい、
まあ、全日本選手権の50代に向けて、
うん、
ちょっと、じゃあ、自分も、息子が17の表彰台狙うに、うん、まあ、お互い表彰台取れなかったですけど、
はい、
目指してるのも楽しいなと思って、やって、時に、
うん
もう予想以上にマスターのシーズンを楽しめたんですよね。うん、
今年がですね、はいはい。
やっぱり人数もすごいし、
うん、
デプスって深さ、層の深さもすごいし、はいはい
うん、
まあ楽しいっていうのもあるんだけど、うん、
充実してきたって
ことね。あそうね、うん。もう予想をはるかに超えましたね、その良かったのっていうのがね。
うんうん
うんで、こう、まあ、レースによってはね、ちょっと関西とかは、
はい、
東海とかは50とかやんないで、うん、ワン、ツー、
まあ、
マスターワン、ツー、スリーとかに残してるけど、うん、まあ、そこら辺がね、本当はね、もうちょっと統一されたい、
今、
個人的には思ってるんですけどね、
うん、
参加者目線でこう見れたんで、初めてね。
うんうんうん、
で、なんか、それを、まあ、久しぶりにフルシーズンすごいやったんで、
はい、
こう、まあ、今年、次のシーズンですけど、まあ、今年なんで。
はいはいはい、そうですね。
はい。だ2024、25のシーズン、
うん。もうね。しっかり体作ってってことですか。
もう今年、昨日の伊豆の国で、はい、まあ、
そうですね。
浅井さんとか、はい、
遠藤さんとか。
まあ、いましたけど、はい、あと、まあ、かけたいちさんもいましたけど、レースはしてなかったけどね。
はいはい。
なんで、
うん、
もうね、みんなでね、うん、もうね、生ためさんをやっつけようって誓ったんですよ。
すね、今年生ため無双でしたからね、ね本当に。
そうですね。
はい。
まあ、それ目標。
目標ということで。打倒生ためさんということで。
は
い、
打倒生ためさん。
打倒生ため
さん。まあ、全日本選手権になるとね、うん、また大原さんが来たりとか。
そうですね。
あと、かけ五郎が、
五郎さんも
50代に上がってくる。
そうですね。
かな、確か。
うん。
なんで、まあ、もっと大変になるんで。
そうですね。
そう。うん、まあ、ちょっと全日本選手権で、
うんうん
まあ、表彰台上がりたいなと、はい
うんうん。そうですね、
うん。
そう思うとすごい、そうですね、MM50。
いや、結構すごいと思いますよ。
うんうん、まあ、40もすごかったですけど、や50もや
トップ5とか結構やばいと思う。
やばいですよね。
うんうん、
今でこ
そ。でもそうあるべきですよ。
まあそうですよね。
だってアメリカとかでマスターの40とか50とか出ると、
元プロ。
すごいレベル高いですもん
ね。そうですね。元プロばっかりしますね。
まあ、まあ、これ名前知ってるみたいなのが結構ね。僕はまあ、あとはね、ちょっと、そのやっぱり50とかな、60になってくると、やっぱお金にも余裕ある人たち
で、うんはい
うん、まあ太田さんが去年は行きましたけど。
世界戦行きましたね。
やっぱ僕は2019年にイギリスの行きましたけど、
はい
はいまあ、その話ね、哲也さんの、YouTube でやりましたけど、はい、まあ、マスターズのシクロクロスの世界選手権に行く人が5人とか6人ぐら
い
出るようにしたいなと。
うんうん、
で、人によってはね、僕ね、全然ね、取るチャンスあると思うんですよ。
なるほど。
チャンピオンを。
うんうん、
今は、小木原さん。
はいはい。舞子さん。
舞。
じゃあ、
萩原さん。
萩原さん。
小木原さん。さん
アルカンシル取られた方の。
下の名前忘れちゃった。ミカさんかな。
ミカさんですね。うん、はいはい。
が唯一日本人でマスターの世界チャンピオンのシクロクロス持ってる人なんですよ。
ね、
日本
ね。
はい。
うん、
で、結構チャンスある人はいると思ってて、
うん、
特に会場が、
なんか
いつものベルギーのモールじゃない
と
き。
はいはい。あそこだともうほぼ
砂なんで。
砂なんないってことですよね。
8割とか7割砂なんで、
影
五郎が言ってるけど。
はいはいはい。ね、そうですよね。
うん。うんでそう、その辺の時とかにやっぱチャンスがあるんで、
うん。
うん、僕なんかね、全然普通に小坂さんとか取れると思うんですよ。
うん。そうですね。うん、はいはいはいはい。
あとは、誰がいるかな。ほら、 女子でずっと弱ペで走ってた、
カラミさん。
あ、カラミさん。はい。もう僕に行けると思います。あの人もう一回練習すれば。
そうですね。はい、オリンピアンですし、うん、もう弱ペダの時もブイブイでしたからね。は
い。あの人も世界チャンピオン取れると思います。
はい。
うん。
だからその可能性がある人たちが。
マスターでもね、絶対取れるんだったらね、取った方が絶対いいと思います。
そりゃ、世界チャンピオンですもんね。うん、
マスターだからとか言わずに、
ま、関係ないですもんね、
う
ん。
絶対取った方がいいと思います。うん、もうタイトルですから。
そうですね。アルカンシルはアルカンシルですからね。うん。うん
うん、そういうちょっと流れを。
はいはい。もう作って
くれたいな
ってですね。
思ってますね。だから来年は、今年の、は、今年またでも全日本選手権が12月に戻っちゃうんで。
はい、あ、そうですね。
多分全日本選手権のね、
うん、
1週間か2週間前になっちゃうんですよね。
世界戦が
ですかね。あの、いつも12月のね、第1週末とかなんですよね。
ってなると、なかなか、
まあ、他か、もうセットで考えるか、
なるほど、うん。もうピークをそこの、
あ、そうそうそうそう、
タイミングで持っていくかってことですね。うん。まあでもそれは全然一強としてはありですね。だそういう、まあ、矢野さん自身はもう表彰台まで狙いたいし、さらにその先には、もうもっと世界選手権に参加するマスターズの人たちが増えてもいいですか、じゃないかなと。
うんうん、
でそうすれば人によっては、アルカンシェル取る可能性も十分にある。
うん。まああとは、その、やっぱ、あの、楽しさが増すっていうか、
うん、
うん、
まあ、世界で戦えるっていうのもありますしね。うん、で、日本国内でもあの人世界チャンピオンとか世界戦でないっていうのは全然白になりますもんね。うん、で、そこにまたみんなあの追いつけ追い越せになってきますし、
うん、そうですね。まああとはその州がまあ本当にまあカナダ行って、うん、まあバンクーバーの方なん、
はいはい、
なる予定なんで、うん、うまくいけばね、うん、そうするとまあシアトルとかポートランドが近いんで、
はいはい、
あの辺はやっぱレースもすごく良くて、
西海岸の方です
か、ね、あ、そうですね、はい、あのパシフィックノースウェストって言って西海岸の北、
うんうんうん、
で、はい、あのそうなってくるともう一回あれを復活させ、僕はまあ秋にいつもシクロクロスは、うん、北米で僕開幕してたんですけど、
はいはい、
カテワンとか走った時に、
ね、そうですよね、
はい、
う
ん、それもう一回復活させてもいいのかなと、うん、まあもちろん僕がレースのマスターですけど、うん、まああの10月とかは、うん、まあ週のレースサポートするのに一回一週間に10日間とかアメリカ行って、
うん、
あのやる、うん、その時に前やってたように誰か一人か二人連れてって、若手、うんうん、まあ、ライト君なんかは、うん、とかもそうですし、うんうん、ジュニアとかを連れてって、
経験を積ま
る。まあ、そうね、
うん。
で、僕の場合は、もうとことん、誰かの家に泊めてもらうというのにこだわって
るんで。はいはいはい。
うん。
言ってましたね、それも。は
い、なんで、
うんうん、
まあ、それして、まあ、交流が深まるんで、そうすると。
うん、
うん。うん、まあ、そういうのも経験してもらって、うん、まあ、昔はね、だあの、浜くん。
はいはい、
浜ですね。のから始まって、うん、そう。で、マサル、とも、ワールドカップ連れてったし、
はい。
で、まあ、盆栽さんも一緒に来たりとか、
うん、
誰かをいつも一人か二人連れてってて、
うんうん、
で本当は若手を連れてき、ずっと行きたかったんですけど、
うんうん、
まあ、最終的に若手で来てくれたのは、まあ、マサルだったんですけど、
はいはい。まあでもこれから、それこそアンダー17の子とか、
うん、
15の子も前いますけど、
うん、
まあ、これで、州も同じ世代になってきますから。
そうね。うん、で、向こうでまあ、結構ジュニアの、まあ、ボルダーとか、シアトルとかに行くと、うん、ジュニアとかでも、本当に40人とか50人なんで、スタート、
ラインが。はいはいはい、
うん、うん。いや、もうめちゃめちゃコンペティティブなんですよ
ね。そうですね。うん。こっちみたいに、まあ別に閑散としてるわけじゃないですけど、ね、やっぱその大人数に揉まれてスタートしていくって全然違いますもんね。
で、まあ、確かに、ヨーロッパ、もちろん最後目指すところはヨーロッパなんですよ、
うん。
で、なんですけど、その僕がなんでアメリカを選ぶかっていうとね、うん、その、まあ、今回ライト君もアメリカ行ってすごい良かったと思うんですけど、ね、うん、UCI ポイント取ってきてるんですよ、アメリカで。
そうですね。
それがね、すごい、まあ、世界戦の選定にも、
うん、関わってきますよね。
関わってきたわけだし、うん、でね、でもヨーロッパに行くとね、うん、やっぱね、もちろんポイント取るのも無理だし、自分のやっぱ背丈に合ったところで僕はレースしなきゃいけないと思ってるんですよね。はいはいはい、少なくとも、うん、その時は。
本場に行くことが全てじゃないと。
うん、やっぱステップがあると思っていて、うん、そこでこう、ヨーロッパじゃねえと意味ないよとかっていうのは僕は全然ノンセンスだと思っていて、
うん、
で、特にエリートの、
うん、
だと、うん60分だけど、うん、もう40分でレース終わってたら、もう全然行った意味がないんですよ、すね、はっきり言って、はい、うん。うん。で、だったらアメリカで60分レース完走できた方が、うん、もう全然意味ある し、アメリカの方が全然、もちろん日本よりレベル高いし、うん、ね、自分より速い人たちがいっぱいいる。
うん。
うん、
で、その中でポイントも取れれば自信にもなるし。
うん。やっぱり、まずはそこだと思うんですよね。うん。うん、あとはやっぱり、なんつうのかな、こう、寒くもないし、うんうん、ヨーロッパみたいに厳しくないから体調管理も楽。うん、
はいはいはい、
うん。まあ今はちょっとね、物価が高いっていうのもある、うん、悩みもあるけどね。うん。
まあそもそもただでさ、異国の地ってだけでストレスなのに、いきなり本場に行って気温も低いわ、路面もぐちゃぐちゃっていうか、うん、大変だわ。いろんなものを許容しないといけない。で、力が発揮できませんでした。よくわからないまま帰ってきましたというよりは、まず、
そうね。特にそれが10日間とかね、うん、2週間の
短期とか
だ短期だったらね、そう、それ1ヶ月とか、うん、竹の中みたいにもうシーズン過ごすとか、
うん、
まあまた
順応する、うん、
全然いいと思いますけど
ね。ありますしね。うん。
うんうん、
だまず短期で経験積んでいく、要は長い時間取れないっていうんであれば、アメリカからスタートするっていうのは大いに。
あ、僕は全然ありだと思いますね。
うん。確かにそうですね。身の丈に合ったっていうのはまずそこです。
それすごい、僕はそれすごい大事だと思います。
ヨーロッパで活躍する
。何に関しても。
でも、だからアメリカの方が低いっていうんだったら、まずアメリカでチャンピオン取ってからじゃあ行っても、優勝してから行っても遅くないでしょって話ですもんね。
そうですね、う
ん。確かに何に関しても。うん、そうですね。身の丈に応じて。
仕事も人生
も。何にしても。確かに。それは一つ教訓としてはあるかなと思います。
なんかさ、一回、あの、宮沢さんがさ、
はいはい、
あの、元ヨーロッパで走った宮沢。
隆さんですか？
宮沢隆さん。
はいはい、はい、
じゃん。とか、結構、最近はもう全然話したいんだけど、
うん、
昔よく話した時にさ、こうヨーロッパ行き始めた時にね、
はいはい、
あの、どんどん太る。
おう。
って言っててね、
はいはい、
あの行き始めたばっかりの時、なんでかっていうとね、あのもちろんそのレース全部のようにこう準備はしていくわけじゃん。
はいはいはい。
280キロかわかんないけど、うん、200何十キロとかの5時間4時間5時間の分の準備をして、
うんうん、
でレース始まる前はそれの食事も取るわけよ、はい、それの分の、
うん、
でも半分で切られて。
なるほど。
終わるわけ。だからレースを完走しないわけよ。
はいはいはい。ね、そうするとただの食べ過ぎになってるんですね。
そう。で、太るっつってて、ね。
それは。
なんかそういう、それとちょっと、ね、だから、
ね、
だから多分ね、全然強くなるどころか弱くなるんですよ、多分。
なるほど。
う
ん、
そう。
なるほど。あまりにも差がありすぎちゃうと、
そう。
そもそも戦う場にも上げてもらえないっていうのに近いですよね。う
ん、そこをちょっと、なんか、いや、ヨーロッパがベストだから、つっていくと、うん、やっぱそうな
って。返り討ちにあってしまうっていうのは、うんうん、それもリザルト以外の部分も含めてですね。
そうそう
そう、あ、うん、で、結果、まあ、客観的に見たら行かない方が良かったんじゃないかみたいな話にもなっちゃうと、より悪循環にもなっちゃいますしね。うん。
そう。だから僕なんか、必ずしもなんか、まあ、ね、ヨーロッパ行かないとダメみたいな、その、すごい一次元的な言い方するのは僕はすごい好きじゃない。
ちょっと違うんじゃないのかなっていう
と、
う
ん、最後はもちろんそこだと思います。
目指すところとしてはですね。まあ何でもそうですよね。うん、確かに。身分相応、ステップを踏んでっていうのは大事ですね。なるほどです。まあちょっとね、それは皆さん耳が痛いところもあるかもしれませんけども。はい。というわけでいいお時間になってまいりましたが、最後に、いつもおなじみの告知やおすすめ。矢野さん何かあります？
告知？
もう散々言ったかもしれないですけど。
告知ね、あ、そう、今、絶賛準備中なんですけど、
はい。
サイクルモード東京出展しますんで、
ブロンプトン？
ブロンプトンで。
あ、
はい。
あれ、今まで出てなかったですか？水谷さんが出してたんですか、ね、
あ、まあ、そう、水谷さんもちろん出してて、
はいはい。
ただ、去年はだから出てない。
はいはいはい。
うん、うん。トランジションの年だったから、
はいはい。
そうそうそう。
今年はブロンプトンジャパンとして。
はい。
あ、
試乗車ももちろん準備して、
はいはいはい。あ、すごいいい機会ですね、そう思うと。
スーパースペシャルゲストも呼びます。
スーパースペシャルゲストですか？
はい。
スクミズじゃないですよね。
ごめん。違います。
違います。でも、
いや、おーってなる。
あ、おーってなる。
うん。
あ、その情報は今くれないんですね。
あ、ごめんなさい。
ごめんなさい。まだこれはアンオフィシャルですね。はい。はい。はいはい、まあ、じゃあ、スーパースペシャルゲストが来るの。
はい、
あー。ちょっと、ね、ヒントとは言わないですけど、ブロンプトンにゆかりはあるんですか？
あ、もちろん。
あ、そうなんですね。じゃあもう皆さん今頭の中
で。でも、ロードレースしてる人たちもゆかりあるから、だからもう、
あ、
パーフェクトマッチ。
なるほど、
うん。
どっちにも刺さると。
結局ね、サイクルモードに来る人たちは、
うんうん、
ロードバイクを求めて来る人たちとかも多いと思うから、うん、それで、まあ、ね。
はいはいはい。
まあ、こっちね、ブースにより来てくれるようになればとは思いますけど。
テイスケさんじゃないですよね。
スーパーはつかない。
スーパーつかない。まあ、スペシャルゲスト。そうですね。まあ、ちょっとそこはね、期待したいと思いますけども。うん、ってことは、サイクルモード。
4月の、 6日7日。
はい。
です。
ぐらいですね。はい。はい、に、土日、東京はビッグサイト。
あ、そうです。
の方で。
ビッグサイトです。
例年通り行われるということで。はい。前売り券絶賛発売中ということで、今
あ、もう販売してますか。
確かや、はい、この間大阪、先週大阪でしたかね。
うん、あ、そうです、
ね。ですね。
はい。
はい。ね、今度4月は、東京ということで。
はい。
はい。じゃあもう全、C、P、T。
あ、そうですね。試乗車も準備しますし。
T ラインも乗れちゃうと。
はい、乗れます。
70何も。
T ラインはなるべく乗れるように。まあしてます。はい。
あれは体験しないと分かんないですね。
そうね。ぜひ乗ってみたい、乗ってみてほしいですし。
ですね。折りたたみ体験とかもできちゃう。
そうですね。まあ、ものはあるんで。
あるんで。
はい。はい、
希望してもらえば。結構混むんじゃないですか、そしたら。
混んでくれたらいいですけどね。
ですよね。なるほど。
まあ、ライドもしますし。
あ、シティライドですか。
はい、そうですね。朝ね。
あ、集合して。
そうそう。
はいはいはい。はい、いいですね。じゃあもうぜひともね、ちょっと興味が湧いた人、まあ、すでに乗ってる人も含めて、東京ビッグサイトに4月は、サイクルモードに来ていただきたいと。
ぜひ。
いうところですね。当然矢野さんも。
はい、僕もいます。
したったスーツで。
したってスーツだけど、あの、
まあ、はい、仕事できる格好で。
そうですね。
矢野さんもライド行くんですか、
はい、僕、ライド行けるから、もしかしたら日曜日の方は行くかもしれないですけど。
そうですね。まあ、ブースも見ないといけないですしね。
そうですね。
なるほど、そこはね、非常に期待大というところで。はい。
そうですね。まあ、あとはね、ライドちょくちょく、今、企画がどんどん立ってきてるんで。
はい。
まあ、まあ、インスタグラムフォローしてくれるのが一番、多分、今、アナウンスする。
レスポンスがいいですかね。インスタグラム。
一番いいと思うんで、
はい、
アットマーク、ブロンプトン、アンダーバー、JP。
あ、ブロンプトン、アンダーバー、JP ですね。はい、はい、はい。ブロー、あ、そうですね、はい。
で、ここでライドのアナウンスとかをしてるんで、
はい、はい。
まあまあ、結構いいライドが多いので、
あ、そうですね。この間2回目のオープンライドやられてたっていうのも上がってますね。
はい。
どれぐらいです？マンスリーですか？
今ね、月に2回ぐらい。
あ、そうなんですね。
はい、月いずれはもうウィークリーとかに持っていけるぐらいにしようと、はい、したいと思ってるんですけど。
そうなんですね、次回は3月の23日土曜日に4回目のブロンプトンオープンライドもあるということで、下北沢スタートってことですね。
はい。
はい。スタート地点がおしゃれ。も
うあそこいいよね。最近僕、よく行くようになったんですけど、下北。
あ、あの線路跡すごい。
すごいですね。
すごいですね。下北から、要は、新宿と反対側ですよね。もうなんかすごいこう、いい雰囲気になってますよね。あそこぜひともね。そこ、ブロンプトで走るということで、はい、オープンライトの方にもぜひ。
この辺だったら結構まあ、まだ走りやすいし。
でそうですね、はい。都内のど真ん中よりは全然いいかなと思いますんでね。はい。そういうのもあるので、ブロンプトンアンダーバー JP の方をフォローしていただければというとこですね。
はい。
はい。ありがとうございます。
まあそんなとこかな。
そんなとこですかね。喋りましたね。もう3時間です。ありがとうございます。
今年僕も、あれ誘ってください。
何ですか？
野球見に行くの。
ああ、行きましょうよ、ぜひとも。
でも月火しか、水しかいないから、月曜日試合ないでしょ？
そうですね。じゃあ
火、
水。でも水曜日帰ります
ね。水曜日帰る日だから。
火曜日ですね。
火曜日。
そうですね。だから神宮前なんかフラッと行ってましたよね。
あ、そうですね。
阪神戦に。
はい、行きました。
喧嘩になるな、中日阪神戦。
だから。
内野、あ、でも、中日阪神戦こっちで見ようと思ったら大変だから。あ、全然いいですよ。僕阪神の試合も見たい。
ヤクルトか巨人戦。
ああ、そうですね。うん、全然それでもいいですね。あ、野球行きましょうよ、ぜひとも。
そうですね。
ビール飲みましょう、球場で。はい。はい、
水曜日だったら、そうですね。まあ、マリも呼んで。
ああ、なるほど。
来て一緒に僕帰れるから、そしたら。
はいはいはい。
そうそうそう。
マリさんもね、阪神ギークですから。
そうです。
はい。まあ、サホちゃんが、サホちゃんの推しの選手聞いたんですけど、だいぶ斜め上でしたね。もう矢野家は全員野球は癖が強いなと思って。もう皆さん阪神ファンですもんね。全員。
そうですね、はい。うちの親がそうだったんで。
うん。うん、聞きましたよ、僕。SNS でマリさんに直接聞きました。沖縄の奇跡を。
あ、沖縄ね。
マリさんじゃないわ。俺矢野さんに聞いたんだ、それ。韓国 KPB。
あ、そう、韓国の選手ね。
選手は。
サムソンの選手が、サムソンのチームが。サムソンライオンズだっけ？
そうですね。同じホテルだったってことですね。
そうですね。同じホテルで、ヒョンジュンっていう選手が。
サオちゃんの推しの選手が。
なんだけど、たまたまいて。
で、しかもすごいファンサービスが良かった。
あ、そうそう。
そうね。
監督が電話して。
呼びつけてくれ。
あ、そうそう。でもなんか、監督の横で練習見れたって言ってましたよ。
KBP ってそんな、まあ、そうか、日本まで来て練習してるから、そんなファン追っかけてきてないんですかね。
うんうん、
いやー、すごいっすね。 僕ちょっと一つだけ言っていいですか、これ今、もうこれ載せるのちょっと尺なんですけど、ウェブに。矢野さんの回で載せるの尺なんですけど、うん、僕中日ドラゴンズのファンっていうのは散々言ってるんですけど、ドラゴンズのあの昔の D のロゴのキャップ持ってるんですよ。ニューウェアの。なんだかわかります？あのオールドの D のマーク。
あ、うん、
あれ今のドジャー、まあ当然あの頃ドジャースと、まあ、友好関係というか、いろいろ、今の言葉で言うとコラボしてたんで、うんうん、ドジャースみたいなドラゴンズのロゴ使ってるんですよ。
そういうことなんだ。
あれはちゃんとお互い関係があってやってるんですよ。で、あの時の帽子を僕は被ってるんですけど、普段、
うん
うん。大谷がドジャースに行った効果か、お前ドジャースファンかって見られるんですよ。違うんだ、この D は中日なんだって言いたいんですけど、同じ D すぎて。
もうそれ仕方ないですね。
それ仕方ないんですよ。もう、大谷は別に悪くないんですけど、うん、大谷効果が強すぎて、うん、前までは、あ、そのキャップ被ってんの懐かしいね、めちゃくちゃドラ吉じゃんって言ってもらえたんですけど、うん、今は単純に、ああ、大谷ファンのミーハーかって言われます。
それはもう仕方ないです、
ね。それはもう仕方ないんで、はい。もうそれはね、もうやむを得ずということなんで、これはもう僕の愚痴ですけどね。はい。ということで、本当にね、長々とお付き合いいただきありがとうございました。はい。というわけでね、まあ、さっきも言いましたけど、矢野さんの、ブロンプトン、お仕事されてるブロンプトンの、サイクルモードの方ぜひとも皆さん行ってみてくださいというところですね。はい。あと僕の、この間もね、また別の機会で喋りましたけど、湘南 CX の、伊豆の国の MC も無事終わりまして、
あ、よかった。週が、
ええ、
なんだっけな。MC で、週のレースの時に、
はいはい。
喋ってる時に、
はい。
なんだっけ。こう、野球やってて、で、
言いました
右打ち、右投げ右打ちとかって。
はい、言いました。
それだいぶ受けてました。
あ、本当ですか。あ、もう、週が現在先頭ですと。
誰得の情報だよ。
そうそうそう。やっぱ選手の情、僕そんなにその、オマタンみたいに語彙力があったりとか、なんだろうな、ガラパさんみたいにずっと選手を見てきて育ての親みたいな知識がないんで、とりあえず SNS とアジョックのサイトで過去履歴をすっごい引っ張ってくる、要はもう、事前準備と下調べとデータ量で押すしかないと思って、バーって引っ張ってきて、週は野球やってたのはすごいイメージがあって、あれはなんとか盛り込みたいなと思って、もうマリさんのインスタ見て、週が右投げ右打ちなのをちゃんと確認して、グローブ左手につけてる、これは右投げだなって言って。まあ誰得情報とはないんですけど、なんかこう選手のちょっとバックボーンが紹介できたらいいなと思っていろいろ話させてもらいましたけど、うん。
レース中に吹いたっつってました。
あ、本当ですか。よかった。ちゃんと聞こえてたんですね。ちょうど1コーナー曲がったの芝生セクションぐらいで紹介したんで。
ああ、そうなんだ。うん、
まあ、観客の方が一番目につくのがあそこだったんで、うん、そこにいる時に各個走る人が紹介したんですけど、ちゃんと届いてたんだったら光栄です。もう週にありがとうって言っておいてください。
そうですね。
はい、ありがとうございます。というわけで無事終わりましたんでね、MC のお仕事もお待ちしておりますというところで、はい、今週は締めたいと思います。矢野さん、はい、いいですか？言い残したことないですか？とりあえずは。
いや、そうですね。いや、もう たんまりと喋りましたんで。
はい。はい、まあ、あとは皆さんサドルの上で聞いていただければと思います。じゃあ一回、ね、
ライドに来てください。
そうですね。うん、ライドのサドルとか一番、たかが外れますんで、人は。
うん、
はい。では、番組の感想やフィードバックは、ハッシュタグラジオルエダの方でお待ちしておりますので、140名に綴った熱い思いをツイッターじゃないですね、X の海に流していただければ、私が確認の後、ファボやリツイートさせていただきますんで、よろしくお願いいたします。また140文字では足りないという方は、ラジオルエダ数字の758、アットマーク gmail.com の方でお待ちしておりますので、そちらにもどしどしと感想いただければ、番組作りの参考にさせていただきますんで、よろしくお願いいたします。また、Apple Podcast、星が1から5までつけれますんでね。そちらの方、つけていただけると、私が小躍りして喜びますんで、よろしくお願いいたします。はい。では、これが2週、まあ、2週ですね、にわたって、非常に中身の濃い。もう、矢野さん、冒頭にそこまで腹割って話してくれるんだって、ちょっとびっくりしましたけど、いいお話聞かせていただきまして、ありがとうございました。リスナーの皆さんとはまた来週お会いしたいと思います。それではまた来週お会いしましょう。バイバイ。ね、番組の感想やフィードバックは、ハッシュタグ、ラジオルエダ。ラジオルエダ数字の758、アットマーク、gmail.com の方でもお待ちしております。また来週、バイバイ、バイバイ、どしどしとご感想の方お待ちしております。また来週、バイバイ、バイバイ、どしどしとご感想の方お待ちしております。また来週、バイバイ、バイバイ、どしどしとご感想の方お待ちしております。また来週、バイバイ、バイバイ、どしどしとご感想の方お待ちしております。皆さんからの熱い思いだったりね、ぜひとも飲んでくださいなんていうビールだったりとか、ぜひとも食べてくださいなんていうお菓子なんかもあれば幸いでございます。バスバスバスバイバイバイバスバスバスバスバイバイバイバスバスバスバスバイバイバイバスバスバスバスバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバ